作曲、編曲、音声編集、イマジナリーライブなど受けたまわります。カメレオンスタジオ。
収録の際の飲料水を炭酸水にするのはいかなるものかって最近思ってるんですけど。
そうなんですか。
ゲップ出るじゃないですか。
炭酸水にし始めて何どれぐらい経つんですか。
かれこれもう 4,5 年は経つんじゃないですかね。
4,5 年経った今。
今ふと思いました。
今ふと思ったんですか、うん、いやそうですよね、うん、実は私も今日持ってきてまして、うん、プシュって音するやんって。
プシュって音するのはいいと思うんですけど、いいんですか。なんかゲップ出るやんと思ってね、普通に。
今までじゃあゲップどうしてたんですか。
その都度こうスカイプのマイクをオフとかにしながら。
そんな小技
を、小賢しいテクニックをやってましたよ。あと編集の時にカットするとか。
おー、めっちゃ手間じゃないですか。
そうっすよ。
で今気がついたんですね。
今気がついたんです。
おー、
まあそれはいいです。
あ、もういいんですか。
この話を別に長いことしたいわけではないんですけど、ふと今思ったなっていう。
なるほどね。
まあ今回お便り会なんですけど、
はい。
まあ聞いてご存知の通り、
はい。
今回こう、お便り会のお相手がこう、嫁さんなんですね。
そうです。
はい。
嫁になりました。
嫁になりました。急遽、
嫁になりました。急遽、はい。ありがとうございます。呼んでいただいて。
いや、本当に呼んでいただいてありがとうございます。マスターの。
え？
ありがとうございますなんや、そこは。
まあ、いい、一応あの狭さに呼んでいただいてますからね。
あ、そうだ、もうほんまありがとうございます、そんなん言っていただいてね。
はい、まあ普段聞いてませんけど、
うん、なんかもう毎回お便り会は、
はい、
まあここ最近はこうアンデッドさんとやってたんですけど、
うん、
なんか お仕事が忙しいようで。
あ、ほんまですか、
はい、ちょっと無理だということで、
はい、
じゃあ誰とすんねんってなった際に、
うん、
いないってなって、
うん、
もう急遽嫁にっていう話でね、
うん、
なったわけですよ。
ああ、まあちょっと悲しい現実が目の当たりにした結果、よかったなぁ、思って、みたいな。
いや、ほんまそう、ほんまそうですね。嫁いなければ、
はい、
またこう、全くゼロの状態から探さないといけない。うん、もしくは自分で読むという話になってきますから。
まあ、それはそれでね。
まあ、いいんですけど、一人で、最終的に一人になっても、
うん。そうですね。
しかし、なんか本当にこう、ここ最近は、笹山さんであったり、
うん、
こう中直さんであったり、
うん、
まあ、狭くて、あやつらの収録を、こう、やってきて、うんいただいてた方々が、うん、まあ、ここの事情で忙しいという話になり、
うん
まあ、私自身も、もう最近はこう、収録のタイミングを持つのが難しくなってきた中で、
うんうん
うん、こう、空いていないみたいな感じになんかなってきてんな、
う
ん
う
ん。
本当ですね。
相手がいないわけじゃないんですよ。タイミングが合わないんですよね。
いや、もうまさかのこれは、全員卒業ですか、狭さん。
いや、俺も卒業
ですか、ね。沢田も卒業ですか、これは。も
うこの看板を誰かがね、
うん、
しっかりと受け継いで、
うん、
このアイデンティティを受け継いでね、
うん、
続けていってくれる方がいらっしゃいましたら、
うん
まあ、要相談でちょっと、なんかお譲りするかなって感じなんですけど、本当にね、なんて言うんかな、昔は、こう、よし、ポッドキャストの収録をするぞってなったら、
うん、
なんかこう、テンションも高ぶって結構、なんか頑張ってたというか、普通に頑張れてたんですけど、うん、もう最近は、12時になったらすごい眠たいんですよね。
うーん、
まあ、見て分かった。
見て知ってる。知ってるで、それ。
昔はもうあなたが寝た後も起きては何かをしてたじゃないですか、本当に。
ね、何時に寝てんのかな思ってましたけど。
平日でも最悪4時とかまで起きてた時ありましたから。
起きてましたね。
でも最近はね、もう、うん、なんていうんですかね、うん、睡眠に勝てないですよね、なんかもう。
まあ。
意欲はあるんですよ、何かしたいって。
うん、
それが遊びであるのか、何らかの作業であるのか、
うん
まあ、別にして、
うん、
あれをやらなあかんなとか、うん、あれをやりたいなと思ってるんですけど、うんもう11時ぐらいから、ああ、眠って、ってなってきて、
うん、
もう体が横になってますから、ね。
ほんで、ふと見たら寝てますよね。
寝てますから。すぐ寝てますから。昨日なんか最悪なことに、二人で酒を飲みに行って、
うん、
ああ、やれやれ、久々のビールいいなーって言って、なんか俺テレビ見てた気がするんですけど、
うん、
気がついたら5時とかでしたから、床で寝てましたから。
テレビ消しましたよ。テレビ消して、あの、頭の下に枕が来ましたよ。
そうですね。なんか枕って
。起こそうかなと思ったけど、
はい、
起きへんなと思ったからやめましたけど、まあ
もう。何か寝てたからね。
衰えですね。
で、その寝る前にちょっと時計確認したのは覚えてるんですけど、うん、その時10時でしたから、まだ。
え、まだ10時でしたね。え、
だって飲みに行ったら結構早くて、
はい、早かった
帰ってきてパッて時計見た時に10時とかやったんですよ。
ああ。
これでちょっと今晩は夜遅くまでちょっと作業をしてと思ってたらね、いつの間にか寝てて。起きた5時やったっていう。もう完全にこう言いたかないですけど、ちょっと老化も始まってるような感じでね。
今、気づきましたか
いや、とうの昔に気づいてましたよ。
気づいてました。
気づいてたけど、言わないようにしてたんですよ。
まあね。
なんか自覚的になると、そこからさらに加速しそうな感じがするから。でもなんかもう、これはちょっと体力的にも、なんか年いってきてんなっていうのを、まじまじと実感するのともに、なんだかんだでこう、講師ともにやることがなんか増えたなと思って。
ほんと不思議とね。
不思議と。何もしてない。
なんでやろね。
何も変わってないはずなのに。
年取るって、忙しなるんやね。
年を取るっていうことは、なぜか忙しくなるんですよね。
本当に、それ思います。
なんか知らんけど、会社から帰ってくる時間も遅くなってきたし。
うん、でも、反比例して寝る時間早くなるっていう、なんかね。
だからプライベートな時間がすごい少なくなっていってる実感があるんですよね。
ありますね、本当に。
休みの日もなんだかんだでなんか予定入るじゃないですか。
入りますね。
ふと気づけば、なんか趣味の時間っていう意味ではないな。うん、全く予定がない時間の状態ってあんまないんですよ、意外と。うん、
意外にね。
なので、なんか狭くて朝やさらの収録をしようかなと思っても、うん、もうやれ、誰かとやるってなっても、予定2週間後とかですからね。
そうですよね。1ヶ月後とかね、出したらね。
でそうなったらもうその日の時までには若干ちょっとなんか話す意欲なくなってるんですよ、
ね。ああ、なるほどね。
でそんな感じで、こうもうなんか収録も持ててなかった状態なんですけど、うん、まあお題会とりあえず、まあこれの直近が330回ですから、まあ、いい区切りやからお便りかもちょっとやっとこうかみたいな感じやったんですけど、
はい、
まさかのアンデッド氏も、まあ、できないみたいな感じやったんで、
うん
まあ、急遽読めとみたいな。
ありがとうございます。
もう結婚しててよかったって今思いますよ、
ね。この瞬間にね。
この瞬間に。こんな感じで今回のトリカはね、嫁とともやっていきたいと思います。
はい。
じゃあ早速、はい、メールの方を読ませていただきましょうか。
はい。
じゃあ5つ目かなと思ったんですけど、うん、まあちょっとね、今回、奥様にちょっと呼んでいただくためにプリントアウトしたんですけど、
はい、
5つ目パッと見たら、うん、沢田宛ての指針って書いてあって、
うん、
まさか自分、なんかね、前回のトリカで、うん、その番組で読んでほしいメールと、
うん、
僕宛ての指針、番組では読まなくていいですよっていう指針、うん、分けようって話になって、分けたんですよ。
うん。
で、すっかりそう忘れとって、
ほうほう
今気づきましたね。
ああ。
これが番組宛てのメールではなく、
うん。
僕宛ての指針だったと。
ああ。でもありがたいですね。指針でいただけるってすごいことだよね。
は
い、
もうお名前だけちょっと、キリン太郎さん。
うん、
すいませんけど、うん、この後またちょっと送らせてもらいますね。
あ、沢田さんから直接、
そうです、僕、
編集
させて。今は読まない。内容は読まないですわ。はい、
なるほど。
まあこれメールで確認したとき1月って書いてあったんですけど。
忘れとうで向こう。もう聞いてなかったらどうする？
いやまあ、
誰このおっさんからメール来た。
突然メール来たみたいな感じ。
誰ってなってたら。
ちょっと1通目はそんな感じで。
ああ、そうですね、
はい。じゃあ2通目からお願いします。
はい。じゃあ、
名前の方からね。
はい、ご紹介させていただきます。アワビマジンさん。
アワビマジンさん。はい。
はい。
ありがとうございます。
いつも楽しく聞かせていただいてます。
読み方、たどたしいな、やっぱり。
初なんでね。すいません、ちょっと、初めて読むって、結構不慣れなもんですね。
そうですね。
今ちょっと自分でもびっくりしました。
難しいと思います。
難しいですね。はい、頑張ります。はい、もう一度、いつも楽しく聞かせていただいています。
ありがとうございます。
大病をなされたようで、お見舞い申し上げます。かっこ、すいません、ずいぶん前のことですが。
まあもう、昨年、かな心臓の手術でした、
ね。あ、ちょうど1年ちょい前ですね。
もしくは鎖骨折った時ですかね。
あ、どれを言いたかんのかな。鎖骨を折ったね。
大病っていう中では結構いろんなこと起こりましたからね、僕もね。
そうですね。うん、まあまあ、でも、お見舞いいただいてるということでね。
はい、ありがとうございます。はい、
最近、瀬戸内海という漫画、かっこ完結済みを何気なく読んで、面白かったので、
あそこは、なんかごめんごめん。イントネーションがやっぱ関西弁なんやなって。
これ、標準漢字で読んだ方が
よ
かったですか？
いやいや、別に好きなように読んでいただいて。
まあ、いいですかね。
いいです
か？ナチュラルなイントネーションでいいですか？
はい、回数重ねていくことで、ちょっと自分の中でこう模索していっていただければ。
あ、本当ですか？わかりました。
はい。
で、ちょっと今日ナチュラルな感じで。
わかりました。
読みますね。最近、瀬戸内海という漫画、何気なく読んで面白かったので。
もうそんな、もうボケとかいらないんですよ。
すいませんでした。すいませんでした。
リズナーさんからのメールを読むという回なので、 そういう小ボケとか別にいらないんで、
すいませんでした。
普通に読んでください。
はい、ちょっと、普通に読みます。失礼いたしました。あの、アビマジンさん。最近、瀬戸内海という漫画、括弧完結済みを何気なく読んで面白かったので、
はい、
過去取り上げていないようでしたら、取り上げていただけたらなぁと、
うん。
いわゆる、俺たちの憧れる放課後というか、
うん、
無限に感じられた時間の中の雑談というのは、
うん、
本当にかけがえのなかったものなんだなぁと、懐かしく読みました。
はい。
過去東方おっさん。
うん、
それでいて、なんとなく緩い群像劇というか、それぞれいろいろな人生の悲喜こもごもが見え隠れするのも聞いてくるというか、
うん、
長々とすみませんでした。これからもマイペースで更新よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます、
はい、いただいております。ありがとうございます。
まあ、この瀬戸内海という、
はい、
まあ、作品があると、なんか調べるとこう、もともと漫画なんですかね。でそれでなんかドラマとかにもなってるんかな、うん、映画かな、なんか実写化もされてましたね。
うん、
でなんか1話だけ試し読みができたから読みましたけど、
うん、
まあまあそこに書いてあるとですね、なんかあの憧れの放課後、
あ、
なんかあの、まだ1話目だけしか見てないんですけど、うん、なんかこう主人公なのかな、あれは男子高生2人が、まあ、放課後の土手で、たあいもない雑談をしているみたいなだけなんですよ。
へ、
でただ2人とも関西弁でしたから、
あ、
まあ、関西人なんでしょうね。でまあその2人の掛け合いが、まあ、ちょっとした漫才みたいな感じになってるんですよ。
うん、
でコマの運びとページめくった時とか、そのタイミングとかでちょっと漫才みたいな会話の中でのこう落としどころとかポケとかがあって、
うん、
まあ、見てると楽しいみたいな感じやったんですけど、そんなやついませんでしたから、リアルタイムの高校の時は。
いや、おったんかな。
いや、いないでしょ。なんかできすぎてましたよ。なんか
どれで
落語のような。
ほんで、その内容が。
面白いんですよ。
へ
ぇ、まあ、ちょっとしたこう、トークコメディ、本物漫才みたいな感じですね。なんかよく昔ダウンタウンが漫才始めたし、初めてね、なんか新人の時にこう、横山康が、そんなチンピラの会話やないかって言われて、
うん、
松本人志が、なんか、チンピラの会話が面白かったら、それに越したことないやんけ、みたいなことを思ってたらしいんですけど、
うん、
ほんまそんな感じで、普通の二人の登場人物の会話が、まあ、漫才みたいにこう、重ねられていくみたいな感じなんですけど、そんなやつはクラスメイトにはいなかったですね。
ね。
だからまあ。
おったとしてももう接点絶対持ててないから知らん
な。才能あるやつですよ、あんな会話できるの。
そうやな。
そういう意味では憧れの放課後っていうのは言えてみようやなと思って。
ああ、なるほどね。
俺たちもこうでありたかった。
ああ。
ちなみに僕高校の時にはもう、
うん、
まあ授業が終わったり、部活とかにも行きましたけど、
うん、
部活終わったらすぐ家帰ってましたから、何も。
憧れる放課後が。
そもそも同級生と放課後遊んだ記憶があんまないですね。
ない。
せいぜいあの帰り道にあったゲームセンターに行ったみたいな感じの、
うん、
漫画にしても何のドラマにもならへん、
うん、
別にそのゲームセンターで絡めるということも別にないんですよ。事件も起こらないっていう、
うん、
ただお金が尽きるまでやったってだけの、
うん、
何のドラマ性もない高校生活でしたから、そういう意味で憧れの、
うん、
ある意味だから読んでてちょっとなんか、うん、何やろう、ちょっとこう嫉妬じゃないですけど、
うん、
妬みみたいなの感じましたから。
あ、
まああの脱力系の登場人物なんですよ。
あ、この主人公というか登場人物。
そうそうそうそう。まあ、どっちかって言ったらクラスの中でもマイノリティ側なんでしょうね、
うん、
きっと。知らないですよ、1話しか見てないから。
語るね、
勝手に喋ってますけど。
語ってるね、1話しか知らんけど。
どっちかっていうと、うん、まあ、いわゆる、こう、パーティーピープルとか、
うん、
なんかリア充とか、ではないグループの子たちの、
うんうんうん、
なんかそういうボソボソっとした面白い会話みたいな感じなんですけど、うんうんうん、それですら僕が見てて、全然お前らイケてる方ですよって。
そやな。
いう感じでしたね。
なんかもう楽しんじゃってるってこと時点で、もういけてるって思ってまうよな。
あなたが、あなたたちが今置かれてる状況を、すごい俯瞰的に見て楽しんでるじゃないって。
うんうんうん。
って思いました。
なるほどね。なんかちょっと切ない話で終わってまうな。そうなんですね。
僕はどっちかって稲中みたいな生活でしたから、リアルな稲中みたいな方の生活。
いや、めっちゃ楽しそうじゃないですか。
笑えない稲中。
あ、いいです。それめっちゃ嫌なやつじゃないですか。まあ、絶対嫌や。
でも、この設定うちも面白かったから、ちょっと最後まで読んでみようと思います。
うん、なんかちょっと気になりますね、なんか、は
い、
私も。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。では、次。
うん。
次のお便りは、
はい。
りょうパパさん。
はい。ありがとうございます。
沢田さん、こんにちは。
こんにちは。
いつも番組楽しませていただいております。
はい。
お知らせしたいことがあり、初めてお便りさせていただきました。
お、
この前、桐山蓮さんのインスタで、
はい、
桐山さん主演のコードネームミラージュというドラマが、
はい、
Hulu配信されることを宣伝されていたので、
はい、
仮面ライダーダブルからずっと好きな俳優さんでしたので、
はい、
早速視聴したのですが、
うん、
結論から言わせていただきますが素晴らしかったです。
ほう、
桐山さんといえばあまりにもダブルのイメージが強く、うん、それ以外の代表作というものは認識しておりませんでしたが、
はいはい、
また別の桐山さんの魅力が詰まったドラマでした、
うん、
ダブルの時にも思っていましたが桐山さんは高い身体能力を持っている方だとは思っていましたが、
うん、
ミラージュ演じる桐山さんのアクションはそれ以上のものでした、
うん、
昨今ハリウッドでも特徴的な銃撃戦のアクションの映画がありますが、
うん、
個人的にはそれらに引けを取らないものだと思いました、
うん、
その他にはこのドラマにはかっこいい魅力的なキャラクターが揃っておりすごく面白いです、
うん、
一人一人がそれぞれの正義主義を持っているんですが唯一何の主義を持たないマシンのような心を持つ主人公の桐山さん演じるミラージュがどう変化していくのかというとても中二的で見やすく面白い話でした。
なるほど。
もう沢田さんチェックされて見られていたらすいませんが、もしまだノーチェックでしたらぜひおすすめいたします。
はい。
そしてぜひ番組で特集していただければとても嬉しいです。
うん。
ではこれからも番組頑張ってください。
はい。ありがとうございます。
はい。ありがとうございます。
まあ、コードネームミラージュという映像作品があるよという情報でしたけど、
はい、
私全く知らなかったんで、
あ、は
い、全然ありがたい情報やなということで、はい、多分、水野さんどう思われてるか知らないですけど、うん、意外と私何も知らないですからね。別にそんな積極的に情報を取りに行ってないんで、なんか。
そうですね。なんか、広そうに見えてるかもしれないけど、そうでもないですよね。
そうでもないです。
普段ね、
うん。たまたま知るみたいなのが多い。
いや
しかしこの桐山蓮っていう、
うん
うん、あの仮面ライダーダブルは私もお嫁と見てましたからね。
ダブルってもしかしてあれですか？
半分のやつですよ。
ああ、
菅田将暉がデビューした時のやつです。
じゃない方の。
菅田将暉の相方の方ですよ、桐山蓮。
の方の方ですね。
そうです。
はいはい、あの、ハット被ってた方ですね。
そうです、そうです。
ようやく。
ようやく。
ようやく失礼ですね。いや、多分それまでの作品、刻んではるんでしょうけど。
なんかね、途中でね、花より団子出てたんちゃうかな。
へ、うん、そうなんや。
なんかの時の。
へ
ぇ。花より団子やったかな、なんか。
まあ、私もチェックしてませんから。
イケメン先輩の役でなんかのドラマ出てましたよ。
あ、ほんまですか、
うん、あの、花より団子じゃなかったかな。
うん。
そこら辺はわかんない
んですけど。なんかまあちょっとドラマにも出てられたんですね。
うん、いや、この桐山蓮さんっていうのはほんとダブルの時から結構僕もかっこいいなと思ってたんですよ。
かっこいいですよね。顔もスタイルもいいし。
やっぱダブルが面白かったんで。
面白かったね。
まあ、二人とも売れてくれたらいいなと思ってたら。
いや、ほんまほんま。
菅田将暉がバカ嬉しいって。
いや、そうなんですよ、ね。予想以上に。
え、正直俺ダブルの時、うん、こいつめっちゃ棒読みやんとかめっちゃ思ってましたよね。
ああ、
その好き嫌いでや
る、まあ。どっちかって言ったら、そうですね。なんかこう、桐山さん派で私も見てたから。
めっちゃなんか若くて、
っね、
めっちゃもう新人の子やん丸出しちゃった
んだ、うん、なんか可愛いなーって思ってたけど。
今ではもう大御所の雰囲気ですよ。
もうなんかすごいスピードでね。
だからそれと比較してね、桐山さんも売れたらいいなと思ったんですけど、うん、そうそう、なんか事務所の力なのか何のかわかんないですけど、なかなかこう作品にも恵まれてないと失礼ですけど、
うん、
まあ、まし、で、情報として入ってこなかったなっ。
まあこういう情報、疎い人間に届く、ような、なんかに出られてるっていう、須田さんってほらもう au の CM やった
時。もう何も、こっちから情報を拾いに行かなくても見ますから、
ね。そうそう、もう手つけたら目にするっていうのレベルになられてるから、うん、そうなんですよ。桐山さんはなんかこう、探してたけどなかなかこう、
ええ、
ね、ちょっと目に入らなかったんですけど、主演か、すごいですね。
だからぜひ見たいなと思ったんですけど、うん、まあ、フールうち入ってないんで。
あ、有料のやつですね、これ。
有料ですね。もしかしたら、うん、あなたの方のメールアドレスで行くと、うん、1ヶ月無料できるかもしれないから、
うん。あ、そうなんや。
ちょっとそれでチャレンジしてみようか。
あの、ネットフリックス的なやつですか？
そうです。
フールっていうの
も。オンデマンド動画サービスですね。
あー、なるほど。
ちょっとそれで見てみようかな。
でもなんかちょっと面白そうな、
うん、
この、なんだろう。ミラージュ演じる、桐山さんの、ミラージュって、これ。何ですか？コードネーム？
ミラージュっていう主人公なんでしょうね。桐山さんの役柄は。はは
なんか、戦闘もの？
殺し屋的な感じなんじゃないですか。
おう。
知らないですね。
あ、ごめんね。
知らない
けど、ね。本当だよね。
ただコードネームって言ってるということは何かこう、
なんかね、
暗殺なのか殺し屋なのかみたいな感じなんじゃないですか。 エージェント的な。
ちょっと気になりますね。
アクションが主体なんでしょ、きっとね。この桐山蓮さんも、なんか、仮面ライダーダブル以降、なんか、仮面ライダー大集合の映画があるときには、絶対出てくれますからね。
で、出て、出られてましたね。
なんやったらもうダブルの片割れが出れへんから、一人のこう、仮面ライダージョーカーみたいな感じで、一人用の仮面ライダーになりましたから。
そうやったんですか。なるほど。そっか。いや、お忙しいんちゃいます？こんなフールの主演でね。
もう完結してるみたいですよ。
あ、そうか。うん、完結って書いてましたかね。
ちょっとだけ調べましたけど。
うん。
ちょっと。
本当ですか。
Hulu の無料期間あれば見ようかな。なかったらどうすんだって話ですけど。
まあ。
なんとかしてみようかな。
まあまあ、そうですね。懐具合によりますかね。
はい、そうですね。
うん。
沢崎の小雪から、桐山大として、
うんうん。いやいやいや、そこはまあ、お宅のお小遣い費かな、枠として。
あ、それは、
出していただい
たら。個別の支払いになるんですか、
う
ん、
そうですね。
あ、そうっすか。
個別会計かな。
家のお金にはならない。
家のお金にはならないですね。
あ、そうなんですね。わ、
はい、
かりました。
はい、
じゃあ、そちらの方。
そうですね。
ちょっと頑張っていきたいかなと
思います。まあまあまあまあ、まあまあ、そうですね、はい。お願いします。
はい、そんな感じでね。
はい。
メール以上です。
はい。
なんと、前回のお便り会が、去年の2017年11月やったんですけど。
ちょっと半年ちょい前、はい。
2通。
あ、この半年間で、ね。こういうペースじゃないですか。
ペースです。
3ヶ月に1個のペースで、
はい、
来てるいうことですね。
はい。とりあえずお便りは以上なんで。
う
ん、
はい。ありがとうございます。
最後の文を読んでいただいて。
あ、これですか？
とりあえずメールの方は終わりにしようかなと思いますけど。
はい。じゃあ読みます。狭くて浅い奴らでは番組に対するメッセージを募集しております。番組のウェブサイトにあるメールフォームから、またはツイッターにてハッシュタグシャープ狭さシャープ狭さあれ、
いやだから
シャープ狭さもつけてツイートしてください。
全部3つとも
全部狭さ
ちゃうや、そこは、
はい、
ハッシュタグで、漢字で狭さ、ひらがなで狭さ、アルファベットで、なんか、SA なんだかなんだ狭さをつけてリツイートしてくださいって言うんですよ。
ほ
っ。それは全部、読むそのまま読んだら、全部発音狭さになるでしょ。
だから私も今読みながら、これ、この紙で読んでる人は、この違いがわかるけど、音声の人は一体、これどう聞き分けてるの
そこはなんか本当漢字で狭さ、ひらがなで狭さ、アルファベットで狭さとかいろいろありますよとか、なんかそういうちょっとしたこう、なんか、
説明をちょっと。
アドリブをね、ちょっと入れていただければなと思ったんですけど。
これはちょっと失礼しました。
全部それ口に出したら狭さですから。
ちょっともう一回いいですか？
いやもういいです、これで。
え？
わかるでしょうから聞いてる人。
はい。
やり直しはさせます。はい、そういうわけでね、
はい、
とりあえずメールの紹介でした。
はい、
この後は、ツイッターの方の紹介もしたいと思いますけど、一回切ろうと思います。
はい。
ツイッターのハッシュタグの紹介。
え？
まあ、先ほどメールの紹介をさせていただいたんですけど、
はい。
この回は、ツイッターのハッシュタグをね、
うん、
紹介していこうかなと思ってます。
うん。
とはいえ、
うん、
まあ全部紹介したら死ぬほど時間かかりますんで、
はい。
まあ、目についたものをピックアップしていこうかなと思うんですけど、
うん。
どうですか？なんか、何でも拾ってあげてもらっていいですよ。うん、お名前と内容をちょっと読んでいただいたら、
ね。はい。じゃあちょっと古いとこから、
はい、
去年の、
うん、
11月9日
2017年の11月9日、
文吉さん、
はい、
沢田さんと嫁さん仲ええなといただいておりますね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや本当にね、こう仲良くないとこう相方にもなってくれませんからね、このポッドキャストの。
そうですね、うん、ありがとうございますって感じで、
はい、
はい、次がじゃあ、
まあ、
ん？
今、
うん、
このハッシュタグの内容だけ見ると、うん、一体何を話してたのかっていうのは、
ちょっとこれ例えば
思い出せない。
2017年の11月10日、
はい、うん、
KIM さん、
はい、キムさんですかね。
あ、キムさん、お便り会、FF15 は DLC なかなか面白いんですね。
ダウンロードコンテンツですね。
ああ、何のことかな思ってたんですよ。
興味は、
うん、なんか東京ディズニーランドみたいなね。東京ディズニーランドが一体
TDL ね。
あ、TDL か。
はい、
あ、
DLC はダウンロードコンテンツですね。
なるほど。
多分これはうん、エピソードイグニスの話です、ね。
あー。
メガネのやつ。
うわ、あれもうこんな前なんですね。
そうっすよ。
あの、あれでしょ、ダウンロードでやってたやつでしょ、
うん、そうそうそう。
ああ、それを聞いて、
そう。
次は楽しもうかなってね、買っていただいてる。うん、あ、なるほどね。はあはあ、じゃあ、同じく、
うん。
ニナッチさん。
はい。
お便り会の SAO の話はマザーズ、これは、
マザレオ編の、
ああ、通行止めの下りですか。まさに月9のキムタクですよね。って、これあれじゃないですか。
そうそう、一緒に見ましたよね。
爆笑者なんですよね。
キリットさんが、洞窟の中
を、壁を。てて壁をこう横、横、なんで、
壁走りしながら。
こう見てただけでしょ。
そう、なんか、いっぱい攻めてくるやつの前にこう立ちはだかるんですけど、うんうん、一緒に見てましたけど、爆笑してました。
いや、もうあかんやん、これって。もう、キムダクやんって。
まあでも、今となっても、キムダクやんという例えがちょっとね、最近キムダクそんなにですから。
そうやな、スマップも解散しちゃったしね。
そうなんですよ。
そうなんよね。いやー、懐かしいですね。これもこんな前なんですね。では、じゃあ、赤とんぼさん。
はい。
狭さでツイート読んでもらえた。嬉し恥ずかしやで。あれからいろいろあって、今は新幹線の中ではなくて、長距離トラックの運転席で聞いてるけど、今までもこれからも、毎日狭さの更新を楽しみにしてるのは変わらないと思う。笑い。
これね、前回のお便り会の時かな。うんうん、赤どんぼさんが狭さを聞き始めたのは、就職するために、こう、上京する新幹線の中でみたいなツイートやったはずなんですよ、
確
か。細かいとこ間違えてたかもしれないですけど。っていうのを受けての今ってことですよね。
はぁ。時代をね。なんか時代感じるね。
言うてももう、うん、今年で10年目に行くんじゃないですか。8月、9月かぐらいで。
狭さですか。はぁ、すごいね。
もう10年一昔ですからね。
いや、もう10年一昔、いや、下手さ2昔ぐらいの時代ですからね、今。
まだ聞いていただいているという。
いや、ありがたいですね。はいはい、いや、もうこういう、ロング、狭さは、ありがたいですね。
なんかこのリスナーの名称今、急に考えようと思ったけど、いいのは出てこなかった。やめてくださいよ、ロング狭さって何なんですか。
何やろね。長く聞いてる狭さリスナーのことを、なんかこう、なんかいい表現ないかな。
センスないな。
センスないね。ごめんごめん。すいません。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。いろいろいただいてますね。なんか、どうしましょうかね。
もう適当に。
いいですか、すいません、はい、なんか。
めっちゃスクロール早なってます
ね。いや、なんかもう字が多くてね。
いや、字が多いな、飛ばしてたらあかんでしょ。
あ、すいません。字多いなと思ったら飛ばしちゃいました、今。
いや、それ意味ないやん、そんな。あ、感想を紹介するかや
ねん。そうやった。
ね、何、普通に閲覧してるんですか。
あ、ちょっと今、字が長いなと思って。
いやいやいや。
なんか短そうなやつを探しましたね。
なかなか。
あ、ダメでしたね。
はい。
ああ、ほんと失礼しました。
飛ばすんやでも。
飛ばしました。
はい。
あ、じゃあこれにしましょうか。
はい。
2017年11月3日。いや、さっきから3日しか経ってないんですよ。
え、11月13日
?13 日。あ、3日言いましたけど、13日で。
うん。
倉橋さん。
はいはい。
倉橋くんですね。君の名は回を聞いた。
うん。
モノローグブツブツ、すごく納得
した。
した。笑い。
っていうか、このツイートなんでピックアップした
に、短かったからですよ。
いや、それをピックアップしてどうせって言うんすか。
もう納得されたっていうことでね。
何言ってるか分かってんの？
いや、知らない。
いや、もうちょっと。
はい。じゃあちょっと次行きましょう。
次行くんや。
はい。ここ同じこと言われてるんじゃないですか。
多分君の名、この映画の話。
池春さん。
はい。
童貞感の話めっちゃ面白かった。
うん。
創作物の展開においてご都合主義にロマンが出るのと、
ロマンが乗ると、
ロマンが乗ると、うん、童貞感が出てくるって部分に、
まあ、納得した
んですね。納得しましたっていう。
要は君の名は、うん、映画の君の名は見たじゃないですか。
見ました見ました。
おや。
一緒に見ましたよね。
はい。多分明日さんと話したと思うんですけど、
はい。
まあ、新海誠の映画がなぜ童貞臭いのかみたいな話をしてたと思うんですけどね。まあ、その話、その時話してた話に、ま、納得されたんでしょうね。何これをピックアップしたんですか。
これも短い。
いやいや、まあ、まあいいっすよ、ま
ず。いやいや、ちゃんと次からちゃんと行きますね。はい、あ、これはまた、大場さんが。
うん。
2017年11月15日に狭くて浅い奴らでキリトイコールキムタク説を聞き妙に納得してしまった。キリトに感情移入できない理由はこれだったのか笑いといただいて。
まあまあ、ね、キムタクにも感情移入できないですからね。
できないですね。うん、
あの月9のドラマのキムタクに感情移入するやついないですから。
どんな気持ちで生きてるかとか全くわからないですからね、うん。なるほどね。待っていただいてありがとうございます。じゃあこれいきましょうか。
はい。
2017年11月15日、ペガさん。
はい。
サプライズは沢田さんにおすすめされてみました。
うん。
そして約束通り口を閉ざして、全く誰にも話しておりませんといただいてますが、これはなんかどういう、
前のお便り会でアンデッドと話してた時に、
はい、
まあ、ホラー映画でサプライズっていうのがあるんですけど面白いよって話をしてて、うん、このサプライズは本当にこう映画の中でサプライズが起こるのでちょっと内容は言わないですけど、みんな見てって話、うん、ペガさんにも毎回そう言ってたんですよ。サプライズ面白かったです、うん、
はい、
でもこれはどう面白かったのかっていうのを話した瞬間で終わってしまうので本当に言えないと、
うん、
ネタバレ上等のこの狭くて浅いやつらでもこれネタバレはしないっていう、そういう映画なんで、サプライズ皆さん見ていただけたら、ホラー映画なんですけどね。
うん、ホラー映画ですか、
ほ
う、なるほど。じゃあちょっと見ていただけたということでですね。これはじゃあ2017年の11月20日、
うん、
コロさん、
はい、
VR ゴーグルも想像してた以上に没入感があって、何度も頭を壁や机にぶつけては我に返ってました。いろいろ事前準備に手間がかかったり、最初は設定がよくわからなかったりしますが、やってみて損はないコンテンツだと思います。ホラー系は一回やってみてそっとアンインストールしましたといただいてますね。
まあまあ、コロさんにはこの後 VR ゴーグルの回で出ていただいてるんですけど、
うん、
まあ、この発言が元でじゃあちょっと話しますみたいな話もしました。
なるほど、 VR ゴーグルありましたね。懐かしいですね。これも半年ぐらい前なんですね。
そうですね、今思えば、う
ん、ね、でもこのホラー系は一回やってみて、ホラー系の VR はちょっともう怖そうですね。
まあ、あなたはもうかけた瞬間気持ち悪いって言ってもうやらなかったですね。
そう、ちょっと三半規管が弱いみたいで、酔うんですよね、
ね、
あの VR が、
うん、
そしてなんかあのみんな、その平気なんですか皆さん。
いやー、ダメな人もいるでしょ
う。そうですよね、なんか、酔う、車酔いみたいな感じになっちゃって、うん、ちょっと無理なんですよね、あれ。なんかもっとこう、なんだろう、脳に直接ね。
まあ、ソーダアートオンライン、
ね。みたいなのがね、
うん、
開発されることをね、待ってますね。本当に。
だいぶ未来やな。
だいぶ未来ですかね。じゃあこれはどうでしょう、2017年11月20日。
まあ、ぐいぐい飛ばしていってますねって言ってますけど、はい、それでも2017年の11月20
日。そうなんですよ。な
ので、この分調子でいくとだいぶ長くなるなとは思いました。
そうですか、
うん、
はい。いや、もう、すいませんね。飛ばして。EIJA さん。
はい。
狭くて浅い奴らさんを聞いていたら、
うん、
むっちゃホラーゲームやりたくなってきた。
うん、
とりあえず積んでるアウト、ラストやってみようかな。自分的ホラーゲームナンバーワンはデッドスペースです、
うん、
あのベタな来るのね的な展開が音楽とともに良かったな。
はいはい、
ホラーゲームね。
デッドスペースも僕らやりましたよね。外国のゲームでずっとガッシャンガッシャンになってその先に進めないって言って、
結構前の
だいぶ昔です。
だいぶ昔ですね。
デッドスペース過去にやったことありますので、良ければ聞いていただけたら、PG の時と同じように全く何も進んでない状態で終わっているっていう。
いやー、
そのガッシャンガッシャンしてるとどうしたら止めれるのかわからないって言って終わった。
あー、そうだったんですね、最後ね。
死ぬ時めちゃエグいっていうね。
なんかやっぱたまにやりたくなるんですかね、ホラーゲームってね。
なんかたまに恐怖感を感じるのは、うん、なんか体にいいらしいですよ。
そうなんですか。
なんか前テレビでやってた、
うん、どういう観点でいいんですか。
やったかな、なんかこう交感神経と副交感神経を整えるためにやったかな。
ああ、緊張と緩和が交互に来るから
だと思う。
ああ、そうですか。
日常でヒヤリ感を感じるのがいいみたい。
ああ、なるほどね。はあ、わかりました。
じゃあまあとりあえず一個ずつ見ていくと長くなるから、うん、本当あなたの感覚でぐいぐい飛ばしてい
く、ね、いいですかね。
またもう一回時間がありそうやったら遡ってまた見りゃいいので。
そうですか、いいですか。
はい、
かなりぐいぐい、ぐいぐい私飛ばしてますけど。
まあパソコンで見てますけど、この横のスクロールバーもめっちゃちっちゃいです
から。ちっちゃい、全然まだまだ。
半年分
かかってますか。半年分がね、おごえじさんという方も VR ゴーグル購入しましたという、あの、写真付きであげていただいてますね。
そうですね。本当に、あの、2000円台で買える VR 体験としたらすごい便利なんで。
今、そのゴーグルそれぐらいの値段なんですか？
スマホをセットするやつはね。本当のやつ買おうと思ったらほんま満タンになりますけど。スマホ持ってる人で簡単に手軽に楽しみたいんやったら、
うん、
まあ便利。
はいいですね。なんかちょっと面白いですね。では、ごめんなさい。これちょっとわからないんで読んでいいですか？2017年12月2日。
はい。
映像キツネさん。
はいはい。
今日のゲームマーケットに行って、ぜひ、買って遊んでみたい。絵も好き。このブースのポスター貼りつつ遊びたい。気になった方は狭くて浅いやつが315回を聞きながら会場行きませんか？私も行きたかったって書いてますね。
あの、ナビさんがゾンビゲームを作って、
うん、
去年の秋のゲームまで発売したんですよ。
あ、そうなんですね。あ、で、そのことをちょっと興味が本当はあって行きたいけど、行きたかったけど行けないなっていうことを書いてらっしゃるんですね。そうですね。あ、なるほどね。結構皆さんやっぱボードゲームもされてらっしゃるんですね。
そうですね。体感としては思った以上に多くの方がやってくなという感じはします。
うん。作ってる方もいたら、すごく日常的にプレイで遊んでる方も。
そうですね。
じゃあ割と人口としたら。
昔に比べてはるかに増えたんじゃないですか。
そうなんですね。
ここ、嫁さんに触れられてますけど飛ばしていいんですか？
どれですかね。ああ、これね。キムさん。
はい、
2017年12月2日。316回、沢田さんが自分の気持ちを正直に言いながら、嫁さんの雰囲気を察しながら、少し言葉を選んで話してるのが面白い。映画の感想と、映画を挟んだお二人の感じ方、気持ちの軽い探り合いが良いっていうのが、映画や、あれですね。
さざ波
というか、ね。さざ波ね。あれ、半年前なんですね。
うん。まあ、年老いた男女、年老いてるけれども男女の話みたいな感
じ、うんうん。いいですね。気持ちの探り合いが良いと。
うん、
いいね。だもう、生きとって気持ち探り合う相手おらんからね。
何急に。何の話どうした、
ま、だってさ、そういうのって大事な相手とかじゃないと探り合わないじゃないですか。まあまあそ
う
です
ね、もう、言ったら、どうでもいい人は別に探らずとも、はい、いいですよね。
やっぱり仕事の中とかで、あの、こういう状態の相手って別にそんなにいない。
まあ確かに。
じゃないですか。そう、駆け引きとか置いといて別の、うん、感じでね。
相手が本当に何を思ってるのかって聞くときっていうのはなかなかないでしょうね。
なかなかないですよね。まあ大体こういうのやってるのはもう好き好き同士ですよ。いや、そのね、ムードがほな出てたんかな。好
き好きどうしてもできてる人はそういるんかと思いますよ。
あ、そうですかね。うん、まあそうかもしれないですね。いや、そういう微妙なムードが自分では分からないですけど出てるんですね。
うん。
なるほどね。ありがとうございます。うん。
さざ波ね、皆さんもちょっと見ていただいて。
さざ波ね、うん、面白かったですね。この後ね、このキムさん、このご自身の、あの、さざ波に対する感想もいただいてますね。なるほどね。では、あ、この方は、2017年12月2日、ブドウパンさん。
はい。
野暮用で外出しながらさざ波会を聞きました。今日は妻の誕生日なので、ついでにバラを3本買って帰ります。と、写真付きでね。
イケてる亭主ですかね。イケテイですかね。そんな言葉
ない。あ、なんか美味しそうですね。イケテイなんか。
イケてる。
イケテイはなんか。
旦那、イケダン。
あ、イケダン。あ、そうそうそうそう。イケダンとかですかね。
そうですね。バラ当たっていってるんですよ、嫁はんのために。
いや、まあ、これはいいですね。お花ね。
うん。
お花はもう、大体の人喜びますからね。
まあそうですね。
なかなか自分で買わないですからね。
もう男なんか、プライベートで買わないですね、まず。
あ、そっかそっか。
まず自分のために買わないですね。
あ、そっか。男の人で。
まあ、なんかいますよ、そら。
まあ、狩矢崎翔吾さんがですね。自分のためにね。
いや、人で やってるから仕事やからね。
すいません。いいですね。
なかなかいないんじゃないですか、プライベートで花を買うという人は。
そうですね。いや、奥様大事にしてくださいね、ほんと。おめでとうございます。お誕生日は、半年前ですけど。半年後にまた来ますけど。
半年前です、
ね。半年後はじゃあもう、
確かにね、
バラをまた倍で6本ぐらいにね。
増えていくんです
か？増えていく方式でね。
なるほど。
いやいや、もうそれは冗談ですけど。では。
さざ波会の感想が、
はい、12月2日で、イオウィーさん。 316回めちゃくちゃ面白かった。この映画の内容自体もそうだけど、その感想を夫婦で話し合ってるというシチュエーションが、この映画は完全に奥さん寄りの話だったから対立構造はないけど、ブルーバレンタインとかだったらどんな話になってたんだろうと想像してしまう。
うん。
ブルーバレンタイン、
まあ見ようかなって言いましたけど、うん、なんか有料やったから見てないってだけの話なんですけど。
あ、本当ですか。対立構造の話なんですかね。
まあ、ブルーバレンタインはこう、なんつうんですかね、うん、もう離婚する話なんですよ。なんかどこかで好きじゃなくなってきた夫婦みたいな話かな。あ、そういう感じの。まあ、どっちが悪いとかいう話でもなく。
あ、そう。
うん。
面白そうですね。やりますか、これ。ブルーバレンタイン。話しますか？
いいですよ。
おお。めっちゃ喧嘩しましょうよ。
いや、俺はお前そんなん、男はこんなんやねんから、みたいな。
いや、それはもう男の勝手やろ。ふざけんなっていう。
なるほど。
会にします？
いいですね。
まあ、ちょっと見てないからわかんないですね。なるほど。まあ、ウヨウイさんもちょっと、サザン並のね、ご感想この後ちょっといただいてるということで、大場さん、
はい、
12月5日で、眉間、サザン並ですね。眉間の作品ですが、夫婦で見た方がいいのか、一人で見た方がいいのか悩みますね。なるほど。悩まれて、その後、見たのか見てないのか。
そうですね。
ですね。
野獣馬的には夫婦で見てほしいですけどね。どうなんのかなって、感想とか言い合ったら。
あれでもどうなるんですかね、他の人が夫婦で見たら ね、
うん、
ちょっと興味はありますね、確かにね、うん、12月7日同じくさざ波ですね。ピスケさん、さざ波のような夫婦関係の私たちなので見てみることにします。
どんな関係や
ん、どんなんですかね、ような
静かに引いては寄せては引きみたいな、わかんないですけど
感じのなんですかね。なるほど。じゃあ12月16日。
はい。
ナナミ・シンプソン。
はい。
ドラッグエ11回途中まで聞いての感想です。
日村さんとドラッグエ11の話をした時ですね。
別に人生やり直さなくていいのわかる。俺の場合、退屈で面倒そうというより、やり直そうとしてるのがポンコツな俺な時点でたかが知れてて、過去大してパッとしない。今より良くなる光景が浮かばないですと。
はい。
いただきますね。
なんかその回の時に、仮に人生をやり直してるというタイムリープの話はよくありますけど、今の人生に満足していたら、今と同じ人生をもう一回やろうと思ったら、過去しちゃったことをもう一回やり直していかなあかんから、め
ん
どくせえっていう話をしたような気がしますね。
なるほど。
まあ、この方はなんか、今より良くなる光景が浮かばないから戻りたくないって言ってますけど。
なるほどね。
でもこれも言い切るようでね、なんかフィクションの物語だったら、まあ言ったら今を変えるためにっていう目的のあたりに戻るわけなんですけど、本当にリアルになった場合、今より良くなる可能性、今より悪くなる可能性もありますからね。
いや、そのね、良くなる光景が浮かぶっていう、わからん、確かに私も同じですね。
何をもって今より良いというのかっていう微妙なラインやし、仮に戻って今と違う人生歩んだ時に、わ、前の人生の方が良かったってなったらどうすんやろ
う
って。
そうですよね。あとなんかこう、あの時、あのチャンスに乗っていれば、みたいな。
うん。そうだ、
出来事があった人なんかは、あの時戻れなくなるかもしれないけど、大体なくない？そんな。
そんな人生において、あの時の選択肢、あっちの方が良かったって明確に思える時ってないから。
まあ、あるんかな、私ないかな、
よっぽどなんか自分の選択によってなんか大切な人が亡くなったとかね。
ああ、
そういうとかやったら、ま
あ。そういう、そうですね。逆に後悔したようなこととかあれば、まああるかもな。
もうそんな強い何かがない人が戻っても、もしかしたら今の人生より悪くなる可能性もあるからね。なかなか言えてみような。
うん。
日本によっちゃ深い発言だなっていう感じですけど。
本当ですね。結構ドラクエこの11の感想ないっぱいいただいてますね。
そうですね。さすがビッグタイトル、
た
まには番組でもビッグタイトルを扱って、たくさんの人に聞いてもらわないと。
ですね。この木村さんについて結構いただいたりもしてて、結構こう内容濃い内容だったんですかね。そうですね。
木村さんが、まあ他の番組に出て話すっていうのを初めてやったみたいな。かつ、哲学的なお話をね、していただきましたから。
なるほど。この、結構、松潤さんも、 やりたく、ゲームやりたくなるなどとかいただいて、割とこう、皆さん興味を持っていただいたりしてね。なるほどね。
まあでもやろうと思ったら、だいぶ時間がかかりますから。う
ん、あれ結構長かったですよね。
80時間ぐらいかかりましたから。
80時間ってゲームプレイ時間として長い方なんですかね。
長いと思いますよ。少なくとも忙しいサラリーマンにしてみたらだいぶ長いと思いますよ。
この12月19日、てっちゃんさん、うん、木村優さん出てるって、
そうですね、
びっくりされてますね。
木村さんが出ることが珍しい。
なるほど。そうやったんですね。またドラクエ。結構これちょっとネタバレ含むので、皆さんちょっと聞くのを後に回してる方とかもやはりますね。
うん、
なるほど。ちょっとネタバレになっちゃうような内容があるから、ちょっとこれ読めないな。
ドラクエの感想多い
な。多いですね。多いし、やっぱちょっと結構皆さんもやった結果聞いてさらに深まってるみたいな感じで、
うん、
ちょっとネタバレ含むような感じでの感想にいただいてるので、
うん、
ちょっと読みたいとこですが、ちょっと飛ばしてさせていただいてます。なんだろうこれ。ちょっと年明けて1月18日ですね。
はい。
ん？
アルファベット。
SHENGJIAN さん。
もう私読めないですから、アルファベット読むしかないんですけど。
読めないです。ごめんなさい。うん、なんか読み方があってたら、あるんであれば、ほんとすいませんですね。ね、神回。漫画自体は読んでねえけど、人と人とのコミュニケーション論が深い。まさに人のしがらみと金のしがらみ。素直さに勝る美徳なし漫画。買いに行こう。
いや、もう区切りおかしい。漫画買いに行こうですから、最後。
ああ。
まあ、これはあれですね、大神サウンダーのモール物質の回ですね。
ああ。なるほど。
オープンになればなって、行くほど大神さんは幸せになっていってるよっていうような話をしたような気が。あ、
そうなんですね。コミュニケーション論が深いと言っていただいて、まあ、興味持っていただいて、じゃあ漫画買いに行かれたんですかね。
うん。
なるほど。ありがとうございます。大神さんの感想も、あれもありますね。四十からさん、1月21日。大神さん、ダダ漏れですの沢田さんのお話聞いてるとき涙出ちゃったよ。
おぉ、すごい。
わ、そうなんですね。そっか。北野霊番さん、
うん、
1月21日ですね。狭くて浅いやつらで聞いた大神さんダダ漏れですが面白そうなので買ってきた。 1,2 巻買ったのですが、両方の本の帯にチと書かれていて一瞬買うのを躊躇。
あ、多分チンポって書いてある。
え、書いてましたっけ。
大神さんがの心で結構エロいことを考えてる設定なんで、チンポ見せてってこう言うんですよ。漏れてしまうんですよ、心の声が。
え、それってあの漫画の中でも言うてました。
言うてました。
あ、言ってたんですね。
触った瞬間チンポ見せてって言っちゃうんですよ。多分そこのコマが抜かれて帯に書かれてあったと思う。
いや、私それ読んだのに帯のところにそんなん書いてたのに気づかへんかったわ。いや、それちょっと買うの躊躇しますよね。本屋さんででしょ。
多分チンポ見せてって書いてある。
うわ、それはちょっと、それは躊躇されましたよね。でも買われたんですね。なるほど。あ、またこれ大神さんダダ漏れですですかね。
うん、
1月29日、萌えレッドさん。このポッドキャストで褒めてる漫画、いつもグッとくるわ。考察も深いしね。ただ悔やむべきは番組の最後の方で、ここから買ってもらえるとお小遣いになるとのことでしたが、面白そうすぎて聞きながらアマゾン直で買ってしまいました。
いや、そうなんですよね。なんか。
リンクしてるんですか？
一応この配信しているサイトの方で、一応アフィリエイト貼ってるんですけど。
うんうん、あ、本当ですか？
もうここ数年は0円ですから、ね。いかにこう、ポッドキャストがアフィリエイトとかに向いてないかっていう。
本当ですか。
一時は1年間で、ね、うん、5000円ぐらいもらえたんですけど、もうここ数年はなんかもう0円ですね、ずっと。だって毎月こう報告来るんですよ、なんかアマゾンから。で、毎回メール見ると、
うん、
残念ながら今月は、
うん、
あの、なんかある程度の値段に達しないとこうくれへんのかな。
ああ、それは、そうでしょうね。
規定金額に達していないためっていうメールを毎月もろてるっていう。
ああ、いやもうぜひ、ぜひ、
そうですよ、
次からは、あの、ぜひ、
そうそう、沢田家の家計にね。
沢田家の、いや、家計にもらったことないから、月、その、何年、5000円。いや、沢田家の家計やったら入れてくださいよ、
入れないです。
家計に。
僕の小
遣い。米代になるから入れてくださいよ。
いいです。
米20キロ超えるんで、
僕の評価としてもらった5000円はあげないですよ、
ね。そうなんですか。
あげない。
沢田家の家計にってじゃあ言わないでください、
ね。冗談で言いやすぶって言ったんですよ。
腹立つわ。
いや、じゃあ何割かあげましょうか。1割あげましょうか。
恵んで。おめぐみ。おめぐみ。
で、まあ、逆になんか、嫁さんの話が面白かったから、アフィリエイトで買いましたとかだったら、もう、歩合制でちょっと。
いや、じゃあもうぜひ買われた方は、嫁さんにあげてくださいというメールで買っていただいたら、あの、沢田家の家計になるみたいなんで、もうぜひ、お願いします。なるほど、まあ、ありがとうございます。気遣っていただいてね。
気遣っていただいてねって気遣ってもらった結果買ってないから。
ほんまや。買うてへん。買ってください。ほんまや。ではでは。
まあ、この後は、コロさんが VR の話で出てもらった。
でね、VR、コロさん出てるってニジパパさんが感想いただいてますね。コロさんも、ポッドキャストされてる方なんですね。
そうですね。う
ん、なるほど。結構 VR 皆さん買われてるんですね。
そうですね。結構きっかけで興味を持っていただいて。
うん。
はい。
あ、VR の写真もあり。あ、2210円っていうシールが貼ったヘイポーさんの。
まあ、いろんなのありますからね。
うん。
だいたい中国製ですけどね。
割と買われてますね。
ぐいぐい飛ばしてますね。
あ、これなんかちょっと読みましょうか。あ、VR のやつ、しましょうか。あ、じゃ、これにしましょう。
最後に見つけたやつじゃん。
そうです。しません。バレました。2月6日、ピスケさん。コロさんゲスト会拝聴。終始、癒しボイスと深いお話を繰り広げられるかなと思っていたら、途中からいやらしいボイスで内容ハードなものになっていきましたね。いつものコロさんと違う話が聞けて、新鮮でかつかなり笑えました。
そうですね、なんか、
うん。ごめんなさい、聞いてないんですよ。いやらしいボイスで内容はハードってどういうことですか？
まあ、コロさん自分のポッドキャストでは、こう、親バカゲームラジオっていう、
うん、
まあ、子供をたまに出したりとか、うん、まあ、なんかこう、いかにもこう、いいお父さんみたいな感じでこうやってるんですけど、う
ん。いや、いいお父さんでしょ。
思いっきりエロの話をしてましたから、この
VR。あ、この回の時ね。
エロ VR コンテンツの話を、ね、ガンガンにしてましたからね。
本当ですか？
はい。
あ、で、それが、こう、結構、この、普段されてるものとのギャップで、
そうですね、
あの、ちょっと面白かったですよ、いう感じですね。さっきもなんかそういう内容で書いてらっしゃる方がいたのは、そういうことやったんですね。
まあ、大体やっぱりこう、うん、男とたるもの、バーチャルリアリティとなった時に、うん、やっぱきっかけとなるのはエロやと思うんで。
うん、なんかその流れがわからへんけど、そうなんですか。バーチャルリアリティとなったらきっかけはエロなんですか。
なんか、やっぱ新しいテクノロジーが流行るときって大体エロが流行らすじゃないですか。
うん、ああ、そうなんですね。
ビデオデッキが流行ったのは、あれはエロビデオが出てきたからですよ。
え、そうなんですか？
昔 VHS のビデオデッキとベータのビデオデッキがあった際に、AV 業界がこぞって VHS でソフトを出したから、VHS のビデオデッキが流行ったんですよ。
へぇー。
みたいから。
知らなかったです。
まあ、女性ですから、
今日も。え、この前やったしね。
そういう意味で、やっぱ技術を、進化させるのはエロなわけですよ。
そうなんだ。いいですね。エロが技術発展させてくれたらね。ほんでもっとみんなエロくなっていただいて、
ね、
もっと技術発展させていただいたら、私も酔わない VR が出てくる可能性がある
ってことだよね。いや、もう行き着くところあんなん被らなくても、ここにこう、うん、出てきますよ、目の前
に。いや、ここに噛んでラジオやから今。
目の前にシュンって出てきます、うん。触れるやつが出てきますよ。
理想はやっぱ何も装着せずとも、
そうそうそう。
まあ、なんかこう、見れたら一番ベストですよね。
そうですね。
だからそういうのをやりたいっていうエロい気持ちがもっと高ぶれば、うん、もっと加速して、
うん、
そこの技術までじゃ到達できるかもしれないですね。
まあそういう人が自ら作り出すかもしれないですからね、うん、言ったら。
じゃあもう世界中のエロエロエナジーを集めて頑張って技術革新してほしいです、
うん。そうですね。
はい。なるほど。ん？あ、じゃあこれにしましょうか。2月6日、金丸真央さん。
まあ、不正字にしてるから、パッと見金玉かなと思うんですけど。
うん。
金熊さんですけどね、本当の名前は。
金熊さん。
はい。
そうなんですね。
うん。不正字になってるんで。
うん。
金玉と勘違いされるかもしれない。
あ、なるほど。ほんまや。 勘違いした今。ほんまや。キンクマさんなんですね。
本当はね。
はあ、なるほど。はい。狼の口、ボルフスムントは、
うん、
確かに狭さ屈指の神回だと思う。これを聞かなければ漫画を実際に手に取ることはなかったという意味でも、紹介くださったことに感謝しているのだけど、ぶっちゃけじゃあこの漫画を総括した感想会が面白くなるかというとどうなんやろね。
まあ昔笹山さんと、まあ狼の口ボルフスモントっていう漫画を一番最初にやった時に、
はい、
まあ笹山さんの歴史の話が面白いっつって、ね、評判やったんですけど、
はい、
この時点ではその時の話をしてるんかなと、
う
ん、でこの後まあ笹山さんの実際にまあ終わった漫画の話としてもう一回してますけど、狼の口読んでたでしょ。
読んでないです。
え、読んでなかったっ
け。読んでないですね。
宿屋の狼死のみたいな話、
うん、読んでないですね。うん、神回だそうですよ、
うん、なんかまあ評判いいですね。
あ、この回もです。この回がですか。
狼の口の回はね、
あ、
一番最初にやった時に。
なるほど。内容が面白いんですね。
まあ笹山さんの歴史の話が面白いっていうことですね。
あ、そこですか。あ、そこですか。なるほど。では
あれ、エピソード育児の話このタイミングでしてんのか。じゃあ、
はい、
さっきの感想はさらにもっと前の時でしたね。エピソード育児が出る前の。
あ、3月1日にこのキムさんが、
うん、
FF15 のダウンロードコンテンツの話をされてるので、これがじゃあさっき言ってたイグニスのやつの話。
そうですね。
ですか、
うん、
で一番最初にした去年の11月のやつはまた違うやつ。
何の話したのかな。最初の時でしたかな。忘れた。
いやー半年前よね。
いや、もう全然覚えてない、
ね、記憶がね。すいません。あ、結構エピソードイグニス会にいただいてます。
そうですね、ファイナルファンタジーの話も結構しましたからね。
あ、
熱くしましたからね。
3月1日ワンタン日和さん、
うん、
狭さ320回、ファイナルファンタジー15は狭さで内容聞いてほぼ満足しまった。やっぱ辛かったかー、うん、てんてん、されてないんですかね、ご本人は ね、 な、 ね。なるほど。
まあノクティスがね、うん、最後にやっぱつれえわって言うんですよね。なんかもう覚えてないでしょ。
いや覚えてない。ノクティスってだ
主人公ホストみたいなやついた
でしょ。やっぱつれえわ言うてました。
あいつが、うん、そのダウンロードコンテンツじゃないノーマルのまたネタバレ思いっきり、
ああ、いや、いいですよ説明じゃ。ネタバレしたら
最後の最後で仲間に向かって言うんですよ、やっぱつれえわって。それを僕は、うん、それやったらあかんやろっていう話をしてたんです
ね。同じく3月2日ですね。マコマダスさん、
はい、
狭さエピイグ会。私が15に愛着を持てたのも狭さの影響が深いのですが、悪い箇所を切る流れも相変わらずいいですし、沢田さんがわざわざダウンロードコンテンツのために15を買い直したのにも笑いましたし、再び15をやって楽しそうに話している沢田さんに涙腺が点々。一種の
エンディング
を垣間見た気がしました。
まあ、ね、まあ、ノーマルのファイナルファンタジー15のラストにこう納得がいかんっていう話を散々してたわけなんですけど、それがエピソードイグニスの導入によって書き換えられたエンディングの可能性を示唆したわけですよ。
はい。
で、この後スクエアネックスもなんかもっとダウンロードコンテンツを出していきますみたいなこと言ってて、明らかにこうエンディング変える流れの発言をしてたんですね。
うんうんうん、
なるほどなと思って。だから僕、まだ持ってますから、まだ今回は。
あ、もしかしてこの後またダウンロードコンテンツがあるかも。そうそうそ
う、売らずに持ってますからね。
なるほど。4月3日。
うん。
スーパーウトサさん。
はい。
自分になかった青春を思い出すというのは言えて妙だと思う。
うん。
ジャスト、
ビ
コーズ、また見ようかな。
そうですね。明日さんとジャストビコーズっていうアニメの話をした回。
あ、
よくまあ私が、こう、自分になかった青春を思い出してくれるっていう発言をするんですけど。
これ、すみません。これ聞いてないですけど、こういうのが見たよっていうのをチャードさんから直接聞いたのを今思い出しました。
そうですね。収録関係なしに。こんなんあったで、
僕、
話しました。
聞きましたね。なるほど。また見ようかなということは、この方も、見られているということですね。
ジャストビコーズね。ぜひ見ていただきたい。皆さん。
うん。
うん、先ほどの憧れの青春ではないですけど、憧れではないですけどね、なんかこう、うん、うん、っていうような感じの。
なるほどね。いいですね。なかった青春分を、こう、補充ね。
もう今日自分の記憶をどんどん改ざんしていったらいいと思う
んですよ。そうね。なんかこう。
あんなことあったな、つって。うん、
入っとったなみたいな。
あの時、あの、告白するために駆け出していってたとか、うん、勝手にこう、
記憶を。それはちょっと、危ない人
だ。どうせ年取ってじじいになったらみんな記憶の改ざん始まるじゃないですか。
いや、でもやっぱなかったことすぎるんですよね。補充するのはいいけど。
フィクションを本当にしていったらいいんですよ。
そうですか、なるほど。だわ、ちょっと進めにくいですけど。
あ、マインクラフトの会についても触れられてますね。
どこだ？あ、これですね。カン・ギン・ペイさん。
うん、
4月17。聞いたら一瞬で終わって。
草。まあ、聞いたら一瞬で終わってて草ですね。まあ、
草。
15分しかなかったです
ね。草ってのはどういう意味ですかね。
あの、ダブルと同じ意味ですね。
笑うっていう意味ですか。すね、あ、え？あ、草、ダブルが草みたいに見えるから。
そうそうそう。
ああほう。
そんなネットスランクを今説明しなくてね、そこはちょっと本質ではないです。
すいません。ほんとあれ短かったですよね。
頑張って2時間ぐらい
やった。いや、私ちょっと聞いたんですよ、さすがにあの回は。どうなったんかなって思って。はい、短 !2 時間もやったのにと思って。
まあ、足くじいてることしかわからないっていう。
そうでしたね。ほんと短いです。ほんと一瞬で終わりましたよね。あ、4月19日。高丸さん。
はい。
これもマインクラフトですね。
うん。
序盤で何回も足をくじくゲームということがよくわかりましたと。
まあまあ、これ厳密に言うと序盤だけではないんですよね。
2時間ずっとくじいてるんですよ。
ぐち、ぐち。
てか最後の最後までくじいて、もう心もくじいて、やめたくなったんですよ、もう。いや、あれ足くじかへん人、すごいと思う。
だって、2ブロックぐらい落ちたらぐちって言いますから、
ね。もうくじくからね、うん。そうなんですよね。あ、この方。4月19日。
はい。
タラマルさん。
うん。
狭くて浅いやつらマイクラ会拝聴。
うん。
やっぱり嫁会楽しいな。ほのぼのとしてて癒される。マイクラは自分もスイッチ買って、良い子のやつ見て、息子と始めた口なのでいろいろ共感しました。そして足くじいた、めっちゃ笑いました。あれ、足くじいた音だったのか。笑い。
あれ足くじいた音でしょ。違うんですか。
あれ、じゃあタラマルさんはもしかしてあまりくじかれてない人なんですか。
そうなんですかね。あんな絶対ここ行けるわと思って行ったらぐしって言うじゃないですか。絶対。
ねえ、息子さんと始められたんですね。
まあ良い子のマイクラ見て始めた人多いんちゃいます
よ。そうですね。あれで見て結構子供にもね広がってるみたいですからね。うん、そうなんだ。今もされてるのかな。
子供はするでしょう、あれ、ずっと。
そうですね。子供も楽しいんですね、マイクラね。
うん、
いや、私はもう本当に足くじいて心もくじけたんで、今、やってませんけど、ありがとう。
もう二度とやらないですね。
売りましたからね。もうね。なるほど。ありがとうございます。これは古いんじゃないですか、ね。4月19日、いかりさん。
うん。
YouTube で久々に、狭さのカウボーイ、ビバップ回聞いてる。この回好き。
まあ、現状、YouTube の方にも過去の狭くて浅いやつらの音源アップしていってますんで。
はい。
まあ、たまたま聞いたんか、うん、カウボーイビバップの回ね。
佐
世間さんからおすすめされたアニメでしたけど。
結構前なんじゃないですか。
だいぶ前ですね。
4月23日、大場さん。第323回拝聴。やはり歴史の話は面白いな。どちらかといえば日本史専門で西洋史の知識はあまりないけどワクワクする。
まあその狼の口の話をお伺いしてる時でですね。
あ、なるほど。
完結したのでっていうんで。
またじゃあちょっと歴史の話も入ってるのかな。
そうですね。また佐々山さんの歴史の話ですね。うん、
そうですか。じゃあこれはどうでしょう。4月24日。
はい。
木村優さん。沢田さんがもし中世の政治や戦争に興味を持ったなら、ゲームオブスローンズを見てほしい。アマゾンプライムで見れますし、ゾンビ要素も入ってますよ。といただいてますね。
超有名みたいですね、このゲームオブスローンズ。
これは、映画
ですか？海外ドラマ。
あ、ドラマ？
僕も前から興味あったんですけど、はい、買ってみたらもうシーズン7って書いてあって、それでもうちょっと見る気なくするじゃないですか。
わー、シーズン。
でもなんか、大体海外ドラマってこう、うん、 シーズンが重なっていくと、だんだんなんとなく思んなくなっていくんですけど、
うん、
な
ん
かゲームオブスローンズはずっと面白いって話を聞くので、うん、気にはなってはいるんですよ。
うん、しかも、ゾンビ要素まで入ってる、ね、ということですね。
プライムやったら無料ですから、見ようと思ったら見れるんですけど。
なかなかでもちょっとあれですね。
そうなん
です
よね。
時間がね。
そうなんですよ。映像作品はもうくっつり時間を食られてしまいますから。
そうですね。では、やっぱりこの、ボロフスムント会もご感想多くいただいてますね、うん、この方は、4月26日ポンテさん、
はい、
今回のボロフスムント会もそうだったけど狭さ聞いて買った漫画はおもろいんだよな。横浜買い出し機構さよならフットボール4月は君の嘘牛音虎特にさよならフットボールは知れてよかった。続きの話のさよなら私のクラマーもおすすめですよ。
はい。
といただいてますね。
このさよなら私のクラマーは、
うん、
読みましたけど、
うん、
まあなんか終わりそうにないから、
うん、
もうちょっと溜まってからまとめて読むかみたいな感じで。まあ、そうですね。面白いって保証されてるものを紹介しているところがあるんで、まあ面白い
な。そうですよね。まあ、その佐田さんの好みが全員にこう、なんだろう、当てはまるわけではないけども、まあ沢田さんにとってこの、触れてきた。
そうですね。僕が一時情報を扱ってるわけではないので、う
ん。過去触れてきた中から面白いものだけを出してますもんね。
そうですね。おもんない漫画もたくさん買ってますよ、それはもちろん。
まあ、量は本当にそうですよね。
うん、
あと、買ってますよね。
一、うん、巻だけ溜まっていくっていう。
そうですよね。だからその中で残っていくっていうやつだから。そうですね、まあ、沢田さんの好みに近い人は本当いいですよね。こう、教えてもらえるというか、うね、近いとね。
もうこれは、
うん、
カラクリサーカスの話を笹山さんとした時かな。
はい。そうです。4月28日、松さん。
うん。
40分もない。38分ちょい。足りる？ねえ、話足りる？カラクリ会だよ。
はい。
といただいてますね。
なんかアニメ化が決まったから、ちょっと話しとこうみたいな感じで。まあ、牛音虎も昔話したことがあったので。ま
あ、これはカラクリサーカスの会ですか？
話すって意外と話し始めたら何も覚えてないっていう、
はい。あ、そう
なんですね。意外と覚えてなかった僕がね。
あ、
またちょっと読み直したら話しましょうつって。終わったんですよ。
なるほど。
あれからちゃんと、ちょっとずつ文庫を買って、読み直してますけど、カラクリサーカス。長いから。
あ、何巻なんですか？
文庫でも14巻ぐらい。
あ、なるほどね。
牛音虎より長いですからね。
あ、それも長いですね。
はい、
そうか。じゃあまだいつか。
はい。
結構カラクリサーカスのところにもご感想いただいてますね。
みんな好きなんじゃないですか、やっぱりカラクリサーカス。
そう、有名なんですよね。
僕たちが中高生の時にドンピシャやった人たちはシュートトライだと思うんですけど、
うん、
それよりもう一段世代が下になるとカラクリサーカスなんですよ。その人たちが今大人になってアニメを作ってるので。
ああ、その藤田
和弘
先生は、何で連載されてたんですか、ずっと。
サンデー。
あー、サンデー。
うん、
は
あ。だから当時俺ほんまクラスメイトでサンデー読んでるやつなんかほとんどおらんかったから。
いや、サンデー読んでる人いるんですかね。いや、うち兄がいるんですけど、ジャンプは買ってて、まあ、うん、ジャンプ読んでないですけど、
うん、
サンデー読んでる人。
いや、ほんと当時はサンデー読んでる人なんかあんまおらへんかったから、
うん、
今、カラクリサーカスがアニメ化になるって言って、こんなに湧いてるの不思議で仕方がない。
だから知らなかっただけで、サンデー人口が、
結構いたんや。
すごいいたんですね。
うん、
みんなどこで知ったんやろう。
いや、そら、
サンデー読んでたんかな。
そら、もうジャンプと一緒にこう毎週なんか売ってますから。
あ、そっか。なるほどな。では、4月29日、大場さん、沢田さんのインフィニティウォー感想が聞きたい。
まあ、この後
これされましたね。
やって
ますけどね。あ、そうですね。まあ、リクエストちょっといただいてたんですね、こうやって。お、5月1日、5月3日と、
はい、
上田聡さん。
はい。
超久しぶりの。
上田聡さんは上田先生ですけど。
狭さの収録だ。何を喋ったものか。これらには時間がないばかり話してた気がすると。
うん、そうですね。
アートワーク書いていただいた上田先生ですね。出られてたんですね。
ああ知らない。
知らない。何の会をしたんですか？
その上にありますけど、バレットウィッチっていうゲームが昔あったんですけど。
ありました。うん。
あれ、まず知ってんの？バレットウィッチ。
知ってますよ。
せやん。
いや、やってんの横で見ました。
いつ
だよ。あれ やってなかった？
だいぶ昔やで、バレットビーチ。
いや、10年ぐらい前にやってませんでした。
やってましたよ。
やってるのを見た。いや、私多分その時に聞いてますよ、このキャラクターを作ったのが。
あ、そうですか。
うん。
で、まあ、そのバレットビーチというゲームの主人公のキャラクターをしたのが、うん、まあ、マンハッタン上田先生であるという話を皮切りに、
うん、
なんか創作の話をしてた気がしますね。
なるほど。このバレットビッチ会にもいただいてますね。5月7日、鍋さん。マンハッタン上田さんって、アリシアのキャラで出してたんですね。バレットビッチは Xbox One の後方互換でプレイしましたと。
まあなんか、今そのバレットビッチが 4K リマスターかなんかされて、もう一回発売されたみたいな感じで、ちょっとニュースになってたので、話そうみたいな感じで話した時ですね。
そうなんですね。5月8日、岸隆三さん、ご無沙汰な人が喋っておると。
多分これは上田先生の仕事で関係した人かな。僕全然ご存じないですけど。
あ、そうなんですね。いやー、本当久しぶりの登場だったんじゃないですか。
そうですね。もう3年ぶりぐらいやったんじゃないですかね。
ねえ、本当に久しぶりで。では、まあ、ピスケさんもね、5月10日マンハッタン上田さんの存在を初めて知りました。とても魅力的な女性をお書きになられますねといただいてますね。本当にそうですよね。素敵なちょっと美人ですよね、本当のね。
そうですね。
5月15日刀さん、
はい、
ひふみいろは先生の空隠れ人間に触発され、3年かけて Kindle で自分の漫画を出版することができた。震えています。嬉しさに。
はい。これはね、ぜひとも紹介しておきたいなっていう。
これすごいですよね。
この刀さんっていう方、はい、まあ、直接は存じ上げてないんですけど、
はい、
なんかこう、ここに書いてある通り、
うん、
まあ私がこう、何年前ですかね、あれも、4、5年前になるんかな、3年前かな、セマーサが200回迎えた時の、
うん、
特別企画として、僕がリアルに中学生の時に書いた漫画を全部スキャンして、Kindle の電子書籍として販売したっていう遊びをしたんです
けど。あれ、200回ぐらいだったんですね。
本当に当時、大学ノートに書いてたやつを、
うん、
まあそのままスキャンして。今でも売ってますよ。
Kindle で、ね。
100円で売ってますわ。
100円で。
で、何やったら、うん、Kindle Unlimited っていう、あの、Kindle の読み放題に入ってる人は、
うん、はい。
タダで読みますから。
あら
空隠れ人間、空隠れはカタカナで、忍者の忍に、まあ伝説の伝、で、空隠れ人間を検索していただいたら、見ることができるんですけど、ほんまリアル中学生書いてるから、バリ読みづらいですよね。バリ読みづらい漫画なんですけど、まあ、そういうのを、そういう企画をやった時に、なんか触発されたんでしょうね、ありがたいことに。この刀さんって方が、3年かけて漫画を完成させた。
それはすごいですね。
実際僕もこう買って読ませていただきましたけど、うんうん、なんか初めて漫画を描いたみたいなのが書いてあるんですけど、全然初めての割にはめっちゃうまいなと思いながら、
へ
ー、まああのドーナツっていうタイトルでね、
はい、
まさにあの忍者剣士、うん、忍者剣士の漫画なんですけど、
へー、
アクション漫画でしたよ。
あ、そうですか。
はい、皆さんもこうドーナツって Kindle ストアで検索したらすぐ出てきますから。
本当ですね。
ぜひ見ていただいて、読んでいただ
いて。本当に、いや、おめでとうございます、ご出版。
はい、素晴らしい。
素晴らしいですね。では、じゃあこの5月17日、ひろふしろきさん。
はい。
趣味系ポッドキャストの大先輩、せまあささんにフォローされた。びっくり、嬉しい。何気にセマーサさんがポッドキャスト始めたきっかけだったりするから、喜びもひとしおといただいてますね。
はい。
この方もじゃあ始められ
て。そうですね。
ポッドキャ
スト始められてますね。
そうなんですね。
名前何やったかな？紹介 しておきましたか。
ただオタパーソナリティって書いてますね。
正しくオタクであるためのラジオっていう、ね、ポッドキャストを始められたんですかね。
はい。
猫がシャッシャッシャッシャッ。
ちょっと、振り返ってしまいました。ごめんなさい。ちょっと。
ドアを開けてと言わんばかり、猫はシャッシャッシャッシャッ。
シャッシャッシャッされません。
はい。
そうか。
しかし本当にこう、うん、未だにこういう風にこう、狭さに、殺されたとか喜ばれることはありがたい
話、うんうんうん。ありがたいですよね、本当ね。本当に。
どこに何も偉いわけでもなく。
ね、ただ続けてきただけっていうね。 好きなことを喋って続けてきただけっていう人にね、フォローされただけで、びっくりされた&嬉しいって思ってもらえるって、生きててないよね。すごいこと、いや、こちらこそありがとうございますですよ、ほんとね。いや、でもなんか、ご自身のね、なんか、始められて、楽しいですね。頑張ってください。
はい。
では、じゃあ、この方、5月26日。
うん。
パン屋改め。
パン屋改め、
タクオさん。この時代にロボット特撮作った心意気がすごい。見るに追加。
はい。
ブレイブストーム回を聞いてのご感想。
そうですね。ロボットの、ね、まあ、日本国産のロボットの特撮映画の話をしたんですね。
うん、
ブレイブストームっていう。
結構前の映画なんですか、じゃあこの。
いや、映画自体は去年じゃないですかね。で、それがなんか、プライムとかでも、レンタル開始になってたから見たっていう。
あ、なるほど。
新しい目の映画ですよ。
あ、この時代にっていうのは逆にこの、去年、この最近に、あえて特撮を作った。
そうですね。やっぱり
心意気がすごいっていうふうにこの言われてるっていうことですね。
そうですね。市場としてあまりないところにっていう意味だと思いますけど。
ああそうか。そうですね。なるほどな。そうか、そうか。はい。あ、このあたりはアベンジャーズ・インフィニティ・ウォー。
そうですね。
の、
まあ、ジンキ君と。
ところですね。ご感想、ジンキ。
はい。喋らせていただいたんですけど。
もう
完全に飛ばしてしま
ったよ。すいません。あ、これ、わわわさん、6月3日、はい、気持ちだけじゃなくて、トーク力の平均値が高いのがアメコミヒーローの魅力と言いつつ、一番気持ちの強さで立ち向かってるキャプテンアメリカに惹かれるのは、結局日本人の差がなのかなと思ってますと。
はい、
これはインフィニティウォーの、あれですかね。
そうですね。
どのキャラがいいかいうのに、わわわさんはキャプテンアメリカ
じゃなくて、僕たちがキャプテンアメリカがいいなという話をしてたことに向けてのこの話ってことだと思います。
あ、沢田さんもキャプテンアメリカなんですか？
そうですよ。
もって言うけど、私別にもうじゃないんですけど。
ジンキ君もキャプテンアメリカが好きやって話をしてたんで。
そうなん
だ。その前に、やっぱ、アメコミヒーローの何が惹かれるんかなっていう話をしてたんですけど、
うん、
やっぱこう、ヒーロー然としている様、その日本人的な感覚として、
うん、
まあ、ある種こう、なよなよしていないとか、
うん、
正義という責任を背負っている、うん、あのヒーロー然としたのがアメコミの魅力かなって言いつつも、
うん、
じゃあ誰が好きってなった時に、
うん、
一番感情的で気持ちで戦ってるキャプテンアメリカが好きっていうのが、まあ日本人的なんだろうなってことだと思うんですよ。
なるほどね。ああ、はあ、はあ。っていう、そういうのがキャプテンアメリカっていうキャラなんですね。
まあ力的にはそんな強ないですからね、うん、あの人。縦硬いだけやから。
うん、
縦硬いだけやねんけど、
うん、
あの頑張ってる感が僕は好きなんですよ。
私もね、これ一緒に見に行って、はい、初めて見ましたね。
だって最初。
スパイダーマンとか昔見たことありますけどね。
キャプテンアメリカどれか分かってなかったでしょ。
全然。っていうか、今もどの人かもう分からないです。
ほんま、今回
縦持ってたその人。
縦なかった。
じゃあ誰かも多分ね、分かってない。
いや、その、シモンマークの縦が、前の映画の時にも
う
傷だらけになって手放してしまったんですよ。うん
は
あ
は
あ、なので今回は縦持ってなかったし、
え、じゃあどの人よ、
あの、キャプテンアメリカも本来こう、うん、あの、覆面を、マスクをしてるんですけど、
うん、
口だけ出てるマスクしてるんですけど、
はあはあ、
今回マスクもしてたんで、多分分かってないと思います。
絶対分かってない。出てたんですか、
出てましたよ。
この出てた。マスクの下の人
ヒゲ生えてたやつ。
いや、めっちゃおった。え、あ、分かった。あの、金髪のヒゲ入る人やろ。
金髪ではない。
ごめん。いやー。そうですか。
だから本来、キャプテンアメリカはもう設定では、ただの超人人間なんですよ。
はい。
それがあの、サノスっていう、宇宙一強いやつと、最後、しばき合いしてたから、
うん、
やるなぁ、思いながら。
はぁ、そこも覚えてないな。見に行ったのに忘れてますね。はぁ、なるほどね。そういう人が いるんですね。
うん。これはちょっと紹介していきたいですね。
これですか、
マグマグさんですね。
はい。
稲葉かさのつかって初めてアメコミ映画に興味を持った
っていう。そうね。いや、今ね、私もね、どういう意味かなと思ってちょっと引っかかったんですよ、これ。どういう意味かなって。
サノスはストイックやねって話をしてたんですよ。
ああ、
どこまで行っても宇宙を半分にするっていう目的だけでしか動いてないじゃないですか。
そうですね。
どんなに困難な壁が立ちはだかろうとも、
うん、
もうその目的だけにこう行動してるサノスはストイックじゃないですか。うん、
ストイック。
こんなストイックなビーズの映画はサノスだけやでって話をしたんですよ。で、そこに全部興味を持ってもらったっていう。
あ、この方、全然わからない話の話をしてるって。あ、この方 もじゃああんまりそのアメコミに興味ない。いや私も聞こうかな、この回聞いてないんですけど。
聞いてほしいですね。
そうなんですね。
お前稲葉笠之助そあそこまでストイックなのも稲葉笠之助やでって話。
あ面白い、なるほど。まあ、ジンキさんのタルっとしたレシーバートーク好き、もっと聞きたい、レシーバートークって何ですかね。
まあ、俺の話を受けてる時のジンキ君の、
あサーブレシーブの方のレシーバーってことですか。ほうなるほど。なんか俺言われてますね、テイさん、
うん、
6月17日初めてのプライムビデオ All you need is kill、 ありがとう。
なんか、オールユニードイズキルの話を昔してましたから、はい、なんか覚えててみたんかな。
うん。ありがとうは、あのどこにありがとうなんですかね、
これ。教えてくれてありがとうじゃないですか。
そういう意味ですね。うんうん、感謝されておりましてね。
ありがとうございます。
じゃあ、6月27日、
はい、
サンソンさん、
はい。
会社の研修で本質をつかむ大切さみたいなのを教えられてたけど、パッと思い浮かんだのが沢田さんだった。
ほう。
ポッドキャストの狭くて浅いやつらでお題についてさ語る沢田さんはよく本質を掴んでる。みんな狭さを聞くのだ。
本当ね、ありがたい話やなっていう話なんですけど。
そうなんですね。よく本質を掴んでるってちょっと、言っていただいてますよ。本質掴んでるんですね。
聞きましたよね。僕本質掴んでるんですかねって。
え？さっき？
本質掴んでるんかどうかわからへんよなって話をさっきしましたけど。
はい。
なんか、いや、収録前にですよ。
ああ、びっくりしました。今この回の中でかと思った。はい。あ、言ってましたね。
本質をつかもうと思って話してるわけではないんですけどね。事実は、実際は。まあそう感じていただけるならばありがたいなって話なんですけど。
そうですね。
本人には意外と分かってないですね。
正直なところ。自覚ない
んですね。自覚はあんまないですよね。何が本質なのかなとは思ってしまうんで。
まあ、でもそう言ってもらえるから感謝しておきましょう。
ある種こう納得をしていただけてるってことだと思うんで、
うん、
まあ本質は人それぞれやと思うんですよ、
うん、
僕はね、
うん。
だからその人個人個人が納得をしていただけてるんだならば、
うん、
ああそういう話をしてきてよかったなとはすごく思いましたね、これを見てね。
そうですね、こんな風に受け取っていただける日が来ると
は。はい、そうっすよ。
はい、じゃあちょっと。これ最後の、最後ですね。
うん、
6月28日、サブジさん。
はい。
まさかの結末に我慢できずツイート。
これね、本当に触れてくれたのサブジさんだけやったんですけど。
はい。
そのアベンジャーズインフィニティウォーの回配信したのがもう6月の上旬やったかな。そろそろ1ヶ月か経ってしてるんですけど。
はい。
で、全然その間まあ収録もなかったので、
うん、
狭さも配信してなかったんですけど、
はい、
インフィニティウォーの最後の時に、
うん、
あなたはサノスに消されるかどうかっていうサイトがあってね。
そういうサイトがあるんですか？
映画の中でサノスは宇宙の半分を消すっていう目的を置いてたし、
はい、
その半分で消されるやつっていうのは無作為じゃないですか。
はい、
で海外のホームページでそこにアクセスをすると、
うん、
あなたはサノスに消されましたっていう表示が出るのか、あなたは消されませんでしたっていう表示が出るのか、
うん、
二択のサイトがあったので、
はい、
僕とジンキ君両方そこにアクセスをして、じゃあ消されるのか消されないのか、確かめてみよう、つって、
うん、
えいってやったら、二人とも消されたってなって、で、なんか、えいって押した瞬間から無音の状態が続いたんですね。で、そのまま番組終わっていったっていうのが、アベンジャーズ・インフィニティ・ウォーの最後で、消されたから更新がないんやで、と思いながら、ずっといたんですけど、誰もこう、突っ込んでくれず。
わかりにくい。あ、でもそれで、ね、サブチさんは、気がついてくれた。
いや、まあ、消されたことを面白がってくれてた人は他にもいるんです
よ。
ただ、この配信内で空いてるのは、うん、そういう意味も、顔捨てるんやでっていうことに関しては、誰も別に。
いや、それわかんない。それわかんない。
消されたから。消されたから。
いや、単純に、いや、忙しいんかな。
まあまあそうですけど、事実はね。
うん。
事実はそうですけどね。
あ、でもそういう、
そういう、
いうふうに。
そういう遊びも含めても。
含んでたんですよね。あ、じゃあ、サブジさんは、もしかしてそれに対して、今、これをコメントいただいてる、
ね、
どこか、どの部分かわかんないですけど、うん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
じゃあ、以上ですかね。
はい、そんな感じで、
はい。
結構どういう基準で選んでたのか、横で見てて全くわからなかったんですけど、どういう基準で選びましたか？
逆にどういう基準でこれ選んだらいいんですか？
知らないです。なんか話広がりそうやなとか、
うん、
この人の書いてあることに答えた方がいいんかなとか、そういう感じ
で。いや、あんまりそこ、ごめんなさい、そこあんま考えてなかった。もう本当に単純に、ちょっとやや短めなやつを選んだ。
それはちょっとどうなん
だ。いや、嘘、ちょっとごめんなさい。それは最初の方です。途中からは、 どういう基準なんですかね。か本当に 目に留まった。
あ、そうですか。
やつにさせていただきました。はい。
なかなか半年分はちょっと量が多いですよね。
そうですね。
気持ち的にはもっと定期的にお便りかやっていいかなあかんな思ってるんですけど。
そうですね。いや、本当だったら全部読んで、うん、やりたいんですけど、うん、なんか逆にここ飛ばしたら、次も飛ばした方がいいかなとかいう、なんかよくわからない、初めてすぎて、ちょっと不慣れで、ざっと言ってしまったんですけど、ね、いっぱいあるから、できたら、一つずつできたらいいですね。
はい、一応全てに目を通してさせていただいてますんでね。
はい。
はい、ありがとうございます、今回も。
ありがとうございます。
じゃあまた、読んでください。募集の。
あ、募集の要項ですね。
はい。
はい、狭くて浅いやつらでは番組に対するメッセージを募集しております。番組のウェブサイトにあるメールフォーム、またはツイッターにて、ハッシュタグ、シャープ、漢字で狭さ、もしくはシャープ、ひらがなで狭さ、他には、シャープ、英語で狭さ、S-E-M-A-A-S-A をつけてツイートしてくださいね。皆さんのご感想お待ちしてます。
あ、なんかつけ出した。なんかつけ出したぞ。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあそんな感じでお便り会もこう終わっていこうかなと思うんですけど。
ああ、はい。
まあちょっと、インフォメーションもしとかなあかんかなと思いまして。
はい。
最近いろんなことがあったんで。
はい。
まずですね。
はい。
狭くて浅いやつらのサイトなんですけど。
はい。
独自ドメインを取りました。
ほう。
セマーサー .net っていうね、
ん
そういうドメインを取ったんで、
はい、
配信サイトがそっちの方に変わります。
はい、
基本このポッドキャストを聞いてる人たちは何も対処しなくてもいいと思うんですけど、
はい、
個別で配信サイトの方から RSS フィードを取得して、ポッドキャストを聞いてる人がいたとするならば、
はい、
その人はちょっと変更してもらわなあかんと思うんですけど、
はい、
基本この音声が聞こえてるってことは、何も変えなくても OK です。
はい。
もしこの音声が聞こえてない人は、
うん、
訴えかける手段がないので、なんか別の方法で、ちょっと変えてくださいねっていうインフォメーションは流しとこうかと思いますけど。
あ、そうですね。
はい、これが、今回の配信が聞こえてる人は、別に何も変える必要はありません。
はい。
あとですね、これもちょっとちょいちょい言っとかなあかんかなと思うんですけど、
はい。
狭くて浅いやつらのバックナンバーは配信サイトの方で、無料でダウンロードできます。ポッドキャストで聞いてる人は、基本、RSS フィードは、直近50回までしか配信していないので、
はい。
それ以前のものを聞こうと思った場合は、
うん、
まあ、配信サイトの方から、バックナンバーの音源をダウンロードしてもらったらいいかなと。
うん、はい。
ただこれ、スマホの方からは多分聞けないんですよね。ダウンロードができないと思うんで。
うん、
でそういう人に対しては、YouTube の方でもですね、
うん、
狭さチャンネルありますんで、
うん、
そちらの方でもその過去回全部、
うん、
動画としてアップしてますから、
うん、なるほど、はい、
そっちの方でも聞けますよと、
はい、じゃあスマホの方で50回より以前の過去回聞きたい方はぜひ YouTube の方で
もう利用してもらってもいいんじゃないかなと、
はい、
で YouTube もですね全然宣伝も何もしてないんで、
うん、
現在こう登録者数が219人、
うん、でもそんなにしていただいてるんですね。
でも YouTube で広告収入を得ようと思うと、
うん、
登録者数が1000人超えないといけないんですよ。
へえ、はい、は
あ。できればお小遣い欲しいんで。まずは。
素直。
まずは、YouTube の登録者数を増やしたいなと思ってますんで。
う
ん、
はい。
まあ、別に登録してもいいよという方がいらっしゃいましたら、うん、ぜひぜひ YouTube の方もね、登録していってもらったらなと。
そうですね。ぜひ、お願いします。
ただ基本主軸はポッドキャストなんで、
はい、
今後新しい音源が配信されていくに関しても、
うん、
まずはポッドキャストの方で配信して、
うん、
その後日、時間があるときに、決まったタイミングじゃないときなんですけども、まあ動画にしてあげてる。
うん、ま
あ、動画っつっても何も動かないですけどね。静止画がずっと映ってるだけで、仕組み上動画の形にしないとアップできないっていうだけで動画にしてるんですけど。
はい。
あとお便り会とか、
はい、
インフォメーションに関しては、基本、ポッドキャストのみの配信となってますね。
あ、そうなんですね。はい。
バックナンバーのダウンロードの中の音源とか、
うん、
YouTube のアップされてるやつとかは、基本ナンバリングタイトルしか上げてないんです。
あ、はい。
まあ、そんな感じで YouTube の方もお願いします。
お願いします。
バックナンバーお願いします。ということで。
はい。
で、あと、最近、Twitter の方でですね、
はい、
質問箱というサービスを、始めました。
はい。
これ何かっていうと、質問できるっていう。
まあ、そのままですね。それは何？そこに、その、ツイッターを通して、そこに質問が、それは匿名なんですか？
そうですね。その、匿名で気になった人に質問ができるっていうサービスがあるんですよ。
う
ん、
ほうほう。
で、それに、まあ、狭さアカウントで参加してますよっていうことですね。
じゃあ、沢田さんからしたら、どなたから質問来たかっていうのは、全くわからない
ですか？わかんないですね。
で、
まあ、来た質問すべてに答えなくても良いらしく、うん、まあ、別に嫌な質問が来たら別に答えんでもいいらしいんですけど、現状今のところ、こう、すべての質問に答えてますので、
はい。
まあ、何か、ツイッターをやってる方で、興味がある方がいらっしゃいましたら、
うん、
ぜひぜひ、
そうですね。
送っていただければ。
お気軽になんか、
はい。
今日何食べたぐらいの勢いでね。
そうですね。
まあ、そんな知りたいかどうかちょっとわかんないですけど、まあ、ぜひ。
まあ、基本どんな質問でも答えていきたいなと思ってるんですけど、
はい、
まあ、心が傷つく質問は答えないかもしれないですね。
心が傷つく質問には答えない。
答えないです。
はい。なんだろう。
それは何かわからない。
なんかわかんないね。
何で僕の心が傷つくかわからないんで。
う
ん、
あ、わかりました。はい。はい、
まあ、とりあえず質問箱の方にお願いします。
はい。
あとこれはまあ、今後の、まあ、狭さに関しての話なんですけど、
うん、
まあ最近ちょいちょいつぶやいてはいましたが、つぶやいてはって別にツイッターじゃなくて、
うん、
まあ、番組上ではちょいちょい言ってたところもあるんですけど、
はい、
まあ、最近こう、まあ、狭さのレギュラーメンバーでもある中野浦さんとか、まあ、笹山さんとか、収録機会がですね、持ちにくくなってるんですね。
うん、
まあ、これはまあお互いが忙しくなった。もう特にこれはもう正直言うと僕自身がですね、最近収録機会を設けにくくなっているという事実があると。
うん、
まあ、理由は何かっていうと、うん、まあ、しんどいっていう、体がしんどい。
もう、ザ・老化っていうね。ズバリ老化。
ほんま、まあ、まあ、中野浦さんも笹山さんも忙しくなってきているっていうところもあるんですけど、
うん、
別にあの二人ではなくても、
うん、
まあ、話そうと思えば話せる、まあ、方っていうのはいるわけなんですよ。
うん、
でも、そのいう方とも、まあ、収録の機会が落ちにくくなっているのは、ひとえに、体がしんどい。
だね。うん、
以前はまあ、平日もですね、2時3時まで起きてたんですけど、うん、最近はもう12時になったらすごく眠たくなって、
そうですね、12時前になんならちょっともう寝てます
も
んね、
眠たくなってしまう、
うん、
でかつ朝もしんどい、
そうだね、
そして仕事も何か知らないけれども以前よりも忙しい、
そうなんだね、
なぜか、
うん、
人は年を取るとなぜか仕事が忙しくなってくるんですよね、
そうですね、
会社が儲かってるとか俺が儲かってるとか一切ないんですけどなぜか忙しいんですよ、
ね、そうなんだね、
はい、
いや本当そう、
別に生活がそれで潤ってるわけじゃないんですけど、
そうだね、潤えばええのにね、
そうなんですよ、
ね、
でそんな忙しい仕事を乗り越え、うん、家に帰ってきてご飯を食べたら、うん、すぐ眠たくなるみたいな、
よしっていうこともなくもうスッと眠くなるっていうね、
寝ようと思って寝てるんじゃなくて眠たくなっていつの間にか寝てるみたいなパターンが多くてですね、
いやー本当に
ね、じゃあ土日に何かやるかってなったらですね、うん、土日もなんか知らんけど用事が入ってるんですよね、家の用事が入ってるんですよね。
なんかね。
よく家の用事が入ってるんですよね。
そうなんですよね。なんかね、手伝ってもらわないことが、やっぱりいろいろこっちもあるんですよね。
そうですね。
うん、
家庭としてね。
あるんだよね。
まあ結果、まあ以前に比べたら、まあ俗に言う趣味の時間がすごく持ちにくくなっているなという体感もあります。
うん、はい。
なのでちょっと、今までのような狭くて浅いやつの収録形態がすごく持ちにくいなと思ってまして、実際この配信もですね、前回の配信から多分1ヶ月以上は枝がいてると思うんですけど、
うん、
別にやる気がなくなったわけではない。
はい。
ただなんか今まで同じような感じで進めていくのはすごい難しいな。
うん。
かといって別にやめるつもりもないっていう感じなので、
うん、
まあどういう形態で続けていくのが一番無理がないかっていうことを考えた結果、
うん、
まあ嫁とやるのが一番早い。
よっ嫁
まあこれもちらほら言ってると思うんですけども、
はい、
何かこう、何かの作品に触れて何か意見が言いたい、何か感想が言いたいって思った時に、話し合いでがいないと僕基本的に話せないんですよ。かといって、それにすぐちょっと今から付き合ってくれへんかっていう都合のいいのは友達もいないんで、一番まあ都合のいいのは誰かと嫁だっていう話になると。
まあ家いますからね。
はい、まあ、今後はこう嫁との会が増えるかもしれないなっていう。
そうですか。
一応まあ、お知らせとして言っとこうかな。
お知らせですね。
はい。
はい、
あとはまあ、一人で喋るという案も、
を
考えましたけれども、
はい、
やっぱりこう一人で喋るっていうのはだいぶハードルが高いので、うん、
あ
いきなりちょっとやるっていうのは無理だな、
うん、
ただまあ最終的にはどこか一人でやらなくちゃいけないんだろうなという気もしているので、
うん、
まあ、ちょっと練習も兼ねて、うん、まあ、狭くて浅いやつらの、まあ、スピンオフみたいな形で、
はい、
まあ、短い番組をなんか作ろうかなとちょっと思っています。
ほうほうほう。
それはもう5分ぐらいの短い番組で、
うん、
まあなんていうんですかね、狭くて浅いやつだからこう、うん、感想を言う番組であるならば、うん、
はい、
そっちの短い方はこう紹介をする番組、
へえ。
最近こんな漫画買いましたとか、こんなゲームしましたとか、
うんうん、
そういう番組をしようかなというふうに思いかけている。
お
これも結構前から言ってる話あるんですけど、ねうん、なかなかこれもこう、腰が重いですよね。一人で喋るってい
う。うんうんうん。
ただでも結局何かこう、言いたいとかなった時にすぐ取れるっていうのが、やっぱ一番いい状況やと思うんですよ。
うん、
なので、まあそういう状況でも自分の話を発信していきたいって欲を解消しようと思うと、結局最終的には一人になるんじゃないかと。
なるほど。
まあそういう意味では、まあそういう練習もちょっとしとかなあかんのかなと思ってますが、うん、
ますが
まあ、この企画自体がいつ始まるかっていうのは、まあまあちょっとなんか。
あ、未定なんですか。
まあ、なぜ平日しんどいですからね。
そうだね。
休日もあのやることいっぱいあるんで。
何かとね、
はい。ただちょっとそういうことを考えたということだけをちょっと表明しておこうかなと、う
ん。じゃあまあその日がいつ来るかわからないけど、
はい、
まあ来るかもよっていう。
そうですね。
はい。わかりました。
まあ、瀬川さんに関してはそれぐらいですかね、インフォメーションは。
はい。
あと僕個人的なインフォメーションとしては、
うん、
まあたまには言っとかなあかんのかなと思うんが、まあ他にもポッドキャスト番組をやってますよっていうこともちょっと言っておきたいの。
あ、宣伝ですね。
はい。
はい。
まずあの、SCL の公演タイム。
はい。
あと公演タイム10というですね、
うん、
全然こうオタク文化とか関係ない日常の雑感の、まあ、庶民派お笑いトーク番組を。
そうですね。
これはあの、EH 松山という人間と、
うん、
まあ、ギター師匠和田という、
うんうん、
まあ、10年以上、旧知の中のお友達でやってますんで、
はい、
ただの雑談番組がやってますんでね。
そうですね、おっさん3人が、
うん、
偏見に満ちた視点で、ただ喋るっていうだけの番組なんですけどね。
そうですね。
はい。
かといって別にどこを履いてるわけでもなく、
そう
本当に、
う
ん、
そうやな、そうやね。
本当にどうでもいい話をずっとしてるみたいな感じ
な。そうやな、はい。
まあ、SCL のコインタウンに関してはもうやり始めて10年以上経ってますし、
うん、あっちの方が長いんですよね。
そうですね、
うん、
コインタイム10に関してはもう回数で言うと1000を超えているっていう、
回数だけすごいよね、
まあ、1回2分3分とか
短いからね、はい、はい、
そういう、まあ、トーク番組もやっていますよということもたまにやっておこうかなと、う
ん、いやぜひ、
はい、お聞きください。
ぜひお聞きください。
あとはあの笹山さんとやってる各駅停車という番組があるんですけど、うん、
ありますね。ちょっと最近お聞きしてないような。
そうですね、
はい。
基本、まあ、狭くて浅い奴らの中でも、
うん、
まあ、笹山さんと僕の回を聞いていたら、あんな感じのトークをしてるっていうのは分かってもらえると思うんですけど、あんな感じのトークをしているような番組です。
そうですね。
まあ、ただ、
うん、
じゃあ、狭さんの方で、こう、笹山さんと収録期間持ててないねんから、
うん、
それは各駅停車も持ててないよねって話で。
まあ、当然だよね。
まあ、最近ちょっと更新が滞ってるんですけども、
う
ん、
そうですね。
一応やってますよっていうこと
で。まあ、過去50回ぐらい
やってますね。
ね、ぜひ、あのそちらの方も過去回あるのでね。
一応番組テーマとしては、
うん、
まあ、笹山さんもミュージシャンだということで、
うん、
まあクリエイティブに関する話をしてるんですけども、
うん、
そんな崇高なクリエイティブな話をしてるわけではなくて、
うん、
まあ、僕が全然何も知らない状態からギターを始めてライブをするまで
の奇跡とか、うんうん、あったよね。私あの辺結構好きですけどね。
そうですね。最近もね、結構楽屋でしょ、最近聞いてもらった方もいるみたいで、
うんうん、あ、本当ですか。
全然こう音が出せなかった状態から、
うん、
あの四国のライブバー
で、そうそう、あったあった、
流れ、あそこをすごく気に入っていただいた。
いや、私もあそこ良かったな、
うん、ある種、まあ、ドキュメンタリーな感じになってるんで。
うん、ねえ、なんかこう、ちょっとこう、一言ながら聞いてて、ちょっとこう、ワクッとするような。
そうですね。
なんかそんな気持ちがこう、リアルタイムに体感させてもらえるような内容になってて。
まあ、基本なんかこう、インターネットで何かを表現するとなった場合、
うん、
こうできてから発表しようみたいなところが、
うん、
まあ、大体の人が思うとかと思うんですけど、
うん、
全くゼロの何もできない状態から出すっていうことをコンセプトにやったんで。
そうそうそうそうそう。ちょっとやや感動しましたね、本当に。
そうですね。興味を持っていただいた方は、
うん、
追っかけて聞いていただければ、おーすげーって。
うん。
別にすごくないですよ、別に。
やってないよね。何もすごないけどね。
そうですけど、
うん。そうそうそう。そう、でもやるっていう行為に気持ちの芽が出て、最終的にやったっていうところまで持ってったっていうのが、なんか。まあすごいというか、よかったなぁ、みたいな、
ね。まあ根底にある僕の理念としては、下手くそでもいいからやればいいじゃないかっていうところですが。
まあそれを体現したような内容で ね。まあ本当にぜひ聞いていただきたいなぁと私も思います、
はい。お願いします。
はい。
あとはですね、サンというバンドがありまして、
はい、
そこでギターボーカルやってる Q さんっていうミュージアンの方がまたいるんですけども、
うんはい、
その方と二人でこう、ザ・シクールという番組をやってますね。
やってますね。
はい。
はい、
もう、更新が1年に1回とか、なんかたまにそんなになったりするんですけど、
ね、
別に終わってるわけじゃなくて。
やってるんですよね。
やってる、現在進行形でやってるんですよ。
はい。
何やってるかっていうと、うん、まあ、あの、RPG スクールという、
うん、
ロールプレイングゲームを作ることができるソフトがあるんですけど、
うん
うん、それで、まあ、RPG 作ろうとか、あと、現在はこう、ティラノビルダーって呼ばれる、
うん、
まあ、ノベルゲームですね、うん。ノベルゲームってわかりますか？なんかテキストアドベンチャーゲームみたいな感じ。ああいうゲームが作れるソフトがあるんで、うん、それで、まあ、ノベルゲームを作ろうとか。またこれも何も考えてない状態の、ゼロの状態から、まあ、作り上げるまでっていうのを収録しているっていう、
うん、
まあ、あの、娯楽としては聞いてても何も楽しくないんですけども。
確かにそうか。そうだろうね。
たまにはカチャカチャ、カチャカチャカチャカチャとかな、まあ、そんなことしかないってこと
はい。
まあ、ただ、あの、やっぱそういう番組という手を成した方が最後まで作り上げるんじゃないかっていう、
うん
まあ、コンセプトのもとやったりもしてるんで、実際 RPG スクールで、1本はあの作りましたんで、
うん、
1年かけて。
はい。
1年かけて5本ぐらいで終わるように作ったんでね。これまあアップされてますから、
はい、
なんかスマホとか PC 両方でできるらしいんで、
うん、
ぜひプレイしていただきたい。
そうですね。こちらもまあその過程が楽しめるっていう内容になってるので。
は
い、
で、RPG 作る、RPG が一本できて、人ラインをついたから、うんまあ、次はこうノーベルゲームを作ろうってね、やってるんですけどね。
はい。
はい。よろしかったら聞いてください。
はい。
あとは、あの、ギリキューっていう大喜利の番組をやってたんですけど、
うん、
これ最近よく聞かれるんですけど、リアルでもネットでも、はい、あの、終わったんで。
終わったんで、
はい。最終回を迎えましたのでね。
はい。
ただ、ギリキューという番組の、うんまあ、ツイッターアカウントあるんですけど、
うん、
そっちの方で、あの、大喜利のお題をひたすら投稿しているんですね。
うんうん、
で、それに答えて遊ぶのは自由ですよ、と。
うん、
だから皆さん遊んでくださいね、みたいな感じで、
うん、
あのポッドキャスト番組としては終わったんですけど、うん
はい
まあ、ギリキューの存在自体は、また続いている。
続いている。未だに、未だにだというか、今でも。
今でも。
今でも配信、配信というか、お題出してるよっていうことですね。
こちらもよろしければね、はい、ツイッターアカウントフォローしていただいて、
はい、
まあ暇な時にこう、大喜利してもらったらいいんじゃないかなと。うん、そもそも大喜利休の言葉の意味は何かっていうと、
うん、
こう大喜利休憩とかね、うん、大喜利休暇とか言ってましたから、それで喜利休、略して喜利休ですからね。
うんうん、
まあ大喜利遊びしてもらったらいいんじゃないかなと思ってます。
はい。
あとは、そうですね、今回、あの、ツイッター障害の中でもあったと思うんですけど、
はい。
こう、ソロガクレ人間という、
うん、
狭くて浅いやつだろう、200回記念に作った電子書籍がありましてですね、
はい。
まあ、リスナーである刀さんという方が、まあ、それに影響されて自分でも、電子書籍で自費出版をかごつけたよ、というエピソードがありましたけども、そういうソロガクレ人間というね、僕が中学生の時に書いた漫画を全部スキャンして、Kindle 化して売ってるっていう、100円で売ってたかな。
安っ。
Kindle 読み放題でも読めるらしいですから。
あ、無料でね。
はい、無料で。
まあ、ぜひ。
はい、ぜひ、まあ、読んでも、得るものは何かっていうと、あんまないとは思うんですけど、
うん、
読みにくいしね、すごい。
あ、そうなんだ。てか、私読んでないかも。
読みにくい。
そうなんですね。
リアルに、昭和の時代の中学生が書いた漫画なんで。
うんっていうのが、味わえるよっていう。そう
そうそう、ネタ的に見てもらったらいいんじゃないかなと。はい、はい、そんな感じですかね。
はい。
あと、まあ、インフォメーションではないんですけども、
うん、
まあ、さっきも言いましたけど、コエンタイムという、ポッドキャスト番組もやってるんですけど、
はい。
まあ、先月、まあ、それの公開収録イベントをですね、
はい。
横浜の方でやってきたんですよ。
うん。やってきましたね。
で、まあ、公開収録のイベント自体は、
はい。
コエンタイムとしては結構、関西でも何回かやったりもしてるんですけど、
そうですね。
やっぱこう、直にリスナーさんと会う、うん、会って話を聞くというのが、結構面白い体験やな、というのがあって、
うん、
まあ狭くて浅い空でも何かできたらなということは、
あ、
なんとなく思いました。
お、そうなんですね。
ただ、まあ、どういう形のイベントをするのがいいのかっていうのが全然ちょっとピンときてなくて、
うん、
昔から結構こう、ソロ学れ人間もそうなんですけど、
うん、
自分たちが中高生の頃に書いた漫画とか小説とかを持ち寄ってみんなで回し読みをするっていうイベントをちょっと考えてたんですけど、なかなかね、人が集まらない、ね。
ハードル高え。
だいたいみんな捨てたとか言うんですよ。
そう、私もあったけど捨てた。
だい
た
いみんな捨ててしまう、
ね。高校ぐらいに、
うん、
なんか書いてた甘酸っぱい小説みたいなやつあったけど、中学で書いてたやつ。高校で捨てたな。
そういうのをみんなで持ち寄って回し読みして、全力で褒め合うっていうイベントしたいんですけど。
いや、もう褒めていらん。褒めていらんからもう、そっと添えてほしい。
いや、だから、そういう人はもう参加しなかった。
あ、そう
だ
ね。
だから、その時の自分の中学生の頃の自分の気持ちを、こう、肯定してあげるというイベントをしたいんですけど。
まあ、 内容はいいんですけどね。
なかなかこれ数年前から言ってるんですけど、いつ実現されるのだろうっていう。
いや、なかなか本当に置いてる人本当に少ないと思います。
そうですね。
あったら私ももしかしたら今読んだらもう出したろかな。
うん、僕全部残してますからね。思うけど。
いや、それ、そして私それ見せてもらったこと一回もないですよね。
え、ありますよ。あの本棚いつでも見れる状態でありますよ。
え、段ボールに入れてませんでした？
いやいや、ま、あの、書いたまんが全部本棚にありますよ。いつでも自分で見直せるようにこうしてます。
あ、そうなんですね。むちゃオープンですね。なるほどね。
まあ、ただそういうイベントをやりたいなと思っているものをちょっと非現実的かなという感じもしてるから、
はい、
という形がいいかなとは考えてるんですけど、うん、まあ、なんせ構成も朝も300回超えましたし、
うん、
今年で9年を迎える。
そんなに長いんですね。
迎えるんですかね。
はい。
2008年からやってたはずなので、はい、違う、2009年からやってたのかな。まあ、9年目ですからね。
来年で10周年じゃないですか。
そうですね。そういう節目の時もありますから、
はい、
まあ、なんかリアルイベントできたらええな、みたいな。
うん、
あと先ほども見ました、その公演タイムのイベントでもあの、T シャツとかグッズ作ったんで。
作りましたね。
狭さでもちょっとグッズ作ろうかなと思ってたりもするんですけど。はい。まあそんなことちょっと考えてますよっていう話、うん。
はい。
まあ、インフォメーションとしてはそんな感じですかね。
はい。
ここにはなかったと思います。
うん。
はい。そんな感じで長々とやってきましたけれども。
はい。
終わりましょうかね。
そうですね。
ちなみに、このお便りの回の編集は、お便り回の編集はですね、カメレオンスタジオに頼んでますので。
あ、あの、春さんの主催のカメレオンスタジオ。
主催というか、春さんがお仕事としてやっているところに発注をしてますから、
は
い、この音源もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
終わっていきましょうか。
そうですね。
はい。お便り会は毎回ね、笹山さんの曲を流してるんですけど、うん、いつもこうアンディットとかに何するとか聞いてたんですけど、まあ、今回は僕の方から書きに曲を決めようかなと。はい、
お
ー、笹山さんも、まあ、ソロとして、今年で10周年らしいですよ。
うん。そうですね。
ライブとしても、イベントとしても、何かしら10周年を銘打ったイベントをこう、重ねてやってきてますけれども。
うん、そうです。
我々ももう、笹山さん知ってからも、7、8年ぐらい経つんですかね。
2011年
うん。
だったかな、
かな、
確か。
もう、7年、
7年
ぐらいですか。
そうですね。う
ん、経つんですよね。
うん。
で、まあ、それを、記念じゃないですけど、
うん、
一番最初の時に、ライブを見に行って、うん、この曲を聴いて、あ、そうだよなって思った曲をちょっとかけて終わりましょうかね。
おー、いいですね、
はい。だからという曲を。
はい。
このだからという歌詞の中にですね、
うん、
こう、いつか生まれ変わっても、また巡り合って抱きしめ合えたら、なんてありえない、だからっていう歌詞があるんですけど、
うん、
それ聴いた時に、そうやんなって思ったんですよ、すごい。
ん？
そうやんな。
そうやなんで？
そうやんなって思ったんですよ、なんかね。
うん。
で、その時に、うん、なんかこの人は、なんか嘘を言わないと語弊があるな。
うん、
なんか裏も表も両方歌う人なんだなと思って、なんかすごく深く共感をした覚えがありますね。
うん、
それをまあ今回ちょっと流して終わっていこうかなと。
はい。
だから今売ってないんちゃうかな。アマゾンでも iTunes でも。
あ、そうですかね。
うん。
アルバムとかに入ってるんかな。
いや、アルバムも入ってなかった
と思います。入ってなかったかな、すいません、ちょっと情報が。なんか自分たちはもう持ってるから。
うん、そうですね。
なんかね、ちょっと追っかけてなくて、情報。
シングルとしては売ってたような気がするんですけど。
うん。
まあ、ちょっと、購入する手段がちょっとないんですけれども。
うん、
まあ、
ね、ぜひ、ライブとか行ってね。
そうですね。
聞いてもらいたい。私もだから大好きです、本当。
まあ、私個人が、まあ、笹山さんにこう、興味を持つ。
うん。
きっかけというか深く共感した歌だということで、最後はだからでこうお別れしようかと思ってます。
はい
はい、こんな感じで長々やってきましたけれども、久々の配信、嫁と二人でやったということで、
はい、
どうでしたか。
ん、どうでしたか。
どうでしたか。ここまで深くメインパーソナリティとして表に出るというのは、はい、なかなかなかったと思うんですけど。
そうですね、
うん、
結構長々喋るの大変だなと思いました。
まあそうでしょうね。
うん。自分の話をするって結構難しいなって思いました。
ね、日常生活のこの会話ではまたちょっとちゃいますからね。
そうですね。なんかちょっと、楽しかったです。ありがとうございました。
こちらこそ。
いただいて。
これからもよろしくお願いします。
はい。お願いします。
はい。そんな感じで終わりましょう。
はい。
お送りしたのは沢田信也と
嫁でした。
それでは皆さんまた次回、さよなら。
さよなら。
明けない夜などないと君は言うけれど、明 朝が来れば夜が来ると僕ら問いかけた。闇の向こう光の果て、誰かが泣く、誰かが笑ってる。見えないものなんていつも聞こえない。いつか生まれ変わってもまた巡り合って抱きしめ合えたらなんてありえない。だから言葉じゃいつも心離れてゆく。吐き出した声に惹かれて心つながってく。生まれて出会って何かを知る、何かを知らない。正しいことなんていつもわからない。いつかそれぞれの夢が確かにそうだって、別々の道へ、そんな未来さ。だけどだけど、それぞれの今を下手にかたどって、不確かなものをいつも映すよ。朝は別々の今を。